あ、こんにちは。ちょっと今、あれ、これユースト出てるのかな。ユーストは出てますかね。なんかカメラが映んない。カメラがなんかちょっとおかしいな。カメラが効いてない。大丈夫かな。来てるのかな。ユースト映ってますかね。映ってないのかな。なんかカメラ出ないんだよな。おかしいな。ちょっと待ってください。カメラ。すいません、ちょっと一回ですね、ユースト切ります。切ってもう一度やりますんで、ということで、トイックはお疲れ様でした。私はマイナーだったんですけど、17、マイナーは、まあ、リーディングはまあ普通だけど、リスニング難しかったですかね、というような印象を受けましたが、なんかね、問題の質が違うというか、今までとパート3の問題、パート3の解釈が、今までとちょっと違うような感じだったんですけど、やっぱ疲れたな、今日は。インストリーム読みましょう。 ゴー。あれダメだな、出ないっすね。出てますかこれって。え、マイカメラがなんか聞いてないな。何がいけないんだろう、わからないな。一回ちょっと切るか。ああ、なんかダメだ。ユーストが出ない。まあ、しょうがないですね。じゃあ、音声だけで。カメラはいけないのかな。カメラいけない。難しい。カメラいけないでしょうね。ユーストがいけないんだか、カメラがいけないんだか、ちょっとわかんないんですけど。カメラ映んないんですいません、うん、欲しいな。音は出てるんですかね。音は出てるのか。音は出てる。マーシャルで撮ってるな。でもこれカメラがなんかついてないから多分ダメなんだよな。90にもアクセスしてくれてるのでね、まあ、ちょっときついですね。ちょっともう一回挑戦してみましょうか。マジだ。ユーストリーム。何て言うんだろう。カメラ壊れた。手でやると大丈夫ですけどね。ユーストの方とのなんか関係性があるのかな。
変だな。あれでフラッシュプレイヤー設定にプライバシーやローステーションのワースキングのためにアクセスアラウト。
ダメだ、ダメだ、ダメだな。放送できない。すいません、ユーストはなしで。ユーストは、ユーストはなし。ちょっとじゃあ、ちょっとすいません、じゃあユーストのこれ切っちゃおう。ちょっとすいませんね。ちょっと作業、ちょっとね、ユーストの方を。一打席いただきます。何言ってたんだろう。原因不明なんですか。はい、じゃあすいません。手間取ってますけど、では掲示板に行きたいと思います。ユーストリーム不具合につき放送中止、ネットラジのみでやります。かっこいい。では掲示板拾っていきたいと思います。早速忘れ立てたばっかりなんですけど、もう20数個書き込みいただいてます。ありがとうございます。ではフォーム16リスニングが難しかった反面リーディングが簡単だった。フォーム17もねリスニング難しかった反面リーディングはね簡単ではないけどまあ普通かなっていう感じですね。フォーム17でした。パート2が最初から難しく感じたのですが、皆さんどうでしたか。そうそうそう、初めから難しかった。てかね、一番1問目がなんか難しかったな。2問目は簡単だったね。あと台所で電子レンジとまな板が映ってる問題ありましたが、どれが正解か見当もつきませんでした。これ一番最後のなんか電子レンジがマイクロウェーブオーブンにオンザシェルフとかね、そんなのでしたよ。 D が正解でした。4番さん、今日公開テストを受験しましたが、来週初め IP 受験します。 IP テストは公開テストの何年々前のレベルなんでしょうか。っていうか公開4年前の公開テスト です。4、5年前。うん。5番さん、続きは、IT テストでは公開テストと比較すると点数が低く出ると聞きましたが、本当でしょうか？現在580点レベルです。まあ、そんなことないんじゃないですかね。人によって、IT の方がいい人もいれば、公開の方がいい人もいるんで。一概にはいないですね。6番さん、フォーム17のパート7の196でどの費用がチャージされないかという問題がありましたが、どう考えればよかったのでしょうか。国際費用がかからないとか、そういう意味だったのかな。そうそういう意味です。12ドルがかからない。あれはなんかクレジットカードかな、なんか請求書来て、それに対してお客さんの方で問い合わせたのに対しての返答が2つ目で、まあ初めの方はその請求書ですよね。で、400ドルぐらいの買い物だったの。そんで 3%、12ドルインターナショナルチャージがついてて、おそらくこれ12ドルついてるけどなんだこれっていうような問い合わせがあって、それに対する返答でカナダ国外だっけなでの買い物については 3% のインターナショナルチャージかかりますけど、でもあなたはずっとなんかいいお客さんなんで、ちょっとそれウェーブしときますよっていう。ウェーブ、ああちょうど昨日オフ会でなんかテックさんの金フレの話してた時、ウェーブが金フレに入ってるって話しましたが、今日出ましたね、ウェーブ。ウェーブしてくれるっていうんで、まあ、それその12ドルがかからないってことです。7番さん、パート7の9問目と10問目、選択肢 D まで聞いても回答どれもピンときませんでした。結局どれが正解。どれが9問目か10問目か覚えてないですけど、確かにね、パート1難しかったですね。昔ってパート1難しい問題 1,2 問だったんですけど、今日はね 4,5 問難しかった。8番さん、メジャーでしたが同じ問題ありました。あれですね、あの問題難しかったですね。そう難しかったですよね。まあでも正解部分はマイクロウェーブオーブン needs on the shelf だから、まあただまああれをシェルフって言うかどうかっていうのは難しいかもしれないですけど、そうだな。次の洞窟の前にサイクリングしている人がいる問題もわかりませんでした。それはね、私マイナーだったんでないです。ごめんなさいね。9番トイック900点目太郎さん、神崎先生こんばんは。ラジオ再開してくださりありがとうございます。今日の問題はパート2がとても難しくなりました。そうね、パート2、私は2よりは3の方が難しかったんですけど、でも2も難しかったですね。確かに Safe or safety は Safety of なんとかなんとかじゃなかったかな。 セーフティープロコーション、うん、セーフティーでしたよね。ネゴシエーションを選ぶ問題ありましたね。 when の後がね、どっちだったかな、 ed 形か ing 形かどっちかでしたね。 ed 形だったな。うん、as of ありましたよ、 part 6で as of 6pm today。ウェンの後ろどうしなんだかな。まあ考え方としてはウェンの後ろで ING 入れるんだったらメインの方の主語とその動詞の関係を見て、もし能動の関係があったら ING で、メインの方の動詞との間に受け身の関係があったら ED 形なんで、どっちだっけ、ING 系か ED 系ですね。薬の問題、メモの意味だ。ああ、薬だっけあれ。うん、支払い終わってるってことですよね。道路工事の問題は8月中の建設中の道。ハイウェイ16。あのね、ハイウェイ16のここからここまで、なんとかロード、ビトゥイン、なんとかロード、なんとかロードだから、ハイウェイ16のそこの区間を工事してるっていう意味ですよ。乳製品、生地の理由は、あの、パッケジングが変わるってこと。Raised a voice。チャージ選ぶ問題もあったな。チャージは、なんだっけな。お金を貸せられるっていう話で。アセスの道義はチャージですね。何々さんは誰かっていうのは、あれはあの、ヘッド、マーケティングってやっぱディレクター、シニアディレクターオフセールスディビジョンだから、そう、セールスディビジョンのリーダーですね。何々さんをインディケートするものは、売り上げを上げた。インディケートするものはってありましたっけ？インディケートするものはね、売り上げを上げたって選んだ覚えないな。乳製品、あったっけ、最近売り上げが伸びているっていうのあった。会社について言えることはなく、アワードをもらってから急に売り上げが上がったっていう話ですね。10年前にどこでコンサートが開かれたかっていうのは、あの初めのコンサート、20年前か、初めのコンサートをやったなんとかホールでやりますっていう、なんとかシアターだかでやりますっていうふうに言ってて、なんとかシアターは下の表のところに出てきていて、そこがどこの市かっていうのはその表のところに出てるから、まあ、ちょっと離れた問題を関連付けなきゃいけない。2つの情報を関連付けて解く問題ですね。ダブルパーステージ支払いの問題、リムーブされたのは 12.5 そうですね。なぜか長年取引をしてるから、そうそうそう、いいお客さんだと。広告の問題、スケジュールについて問い合わせする人は、 うん、そうそうそう、出だしのところに、結構スペースがリミテッドだから、なんか希望に添えないかもしれないとかいうのが書いてあって、それ広告一出しかってスケジュールこの人にメールしてくださいってあったんで、うん、そうですね、一番冒頭のところに出てました。うん、追加料金はカラーだからですね、会社のロゴを、うん、ロゴを送ったのかな、添付したのかな。テレビ会議の問題、そうそうそう、いつもニューヨークだよね。会議に参加する人は何を頼まれている？うん、道具を使う、ヘッドセット使うって言ってないね。ダウンロードしなければいけないのはなぜか。アタッチされてるのはなぜか、何かっていうので、インストラクションがアタッチされてるってなります。うん、アンティックのお店はそうね、はい、20年前創業ですけど、なぜ売りたいからスペースがないか、うん、合ってますね。今回パート3は難しく感じました。びっくりしてしまい全てに響いてしまいました。そうそう、パート3難しかったですよ。私も結構読みがうまくいかなくて苦戦しました。うん、結構わかんないな。こうなんかね、店の人から電話がかかってきていて、あ、でもその人いない、話したい人いなくて午後になったら帰ってくるみたいなの でその店が何かっていうので、なんかね、コンピューターがどうたらこうたらっつってね、オフィスサプライなのか、マシンリペアの店なのかっていうのを聞きましょうってね。どっちかだったんですけど。うん、そうわかんないですね。パート11番さん、パート5で、When? あー、ラストリビューで。When last review?最後にリビューされた時っていう内容、ラストリビューです。そうっていう、ああ、そっちはエクスパンド、カスタマーベースを広げるっていう場合はエクスパンドっていうのを使います。マクアイネタバ。今日の会場250人入る大教室、試験官は5名、ご苦労様です。名前の読み上げがあり、鈴木、山田、佐藤、田中、斉藤と続くことを期待するのが残念違いました。もう少しでトイックの新しい世界、感が見れると思いました。ああ、鈴木、山田、佐藤っていう、そうかそうか、よくありがちな名前が3つ来たんだけど、田中、斉藤じゃなかったっていう。ああ、そういうあれですか。試験官、今日の試験官はね、なんか主婦みたいな感じ、ちょっとおばちゃんみたいな感じの人で、なんか、あ、今日そう、音を大きくしてくださいって、ご音量これでいいですかって、後ろの人が音を大きくしてくださいって言って、音を大きくしてほしい人って言って2人だけしてあげたみたいで、後ろの方で、じゃあ2人だけなら前に来てくださいみたいになりそうだったんですけど、そしたら私の後ろの、あ、隣の女の子が、私も大きくしてもらいたいですみたいなこと言ったら、じゃあちょっと休み時間に調整するんでとか言って、そうしたらもう一人他の人がね、低音を絞ってください、または高音を上げてくださいとか、なんかそういう難しいこと言ったら、なんかおばちゃんみたいなので機械弱いみたいで、そうですね、この ラジカセはそういう機能がついてませんとかなんか適当なこと言ってお茶にこそうとしてましたけどね、うん、今日でもそう面白かったのはその私の隣の若い女性だったんですけど、まあ、大学生みたいな感じでなんかねついたらいきなり公式問題集をポータブルの CD プレイヤーを机に置いてなんかガンガンやってでやってたんですよねリスニングをで回答解説編のものスクリプト見ながらやってるんですけどなんか日本語訳はあえてなんか紙で隠してでも英語のところは見てなんか一生懸命聞いててでチラチラ見たら結構ね蛍光ペンとか線引いたりしてあったんで一度解いてる問題なんですよね一度解いてる問題を、うん、直前にまたなんかスクリプト見ながらなんか一生懸命やってましたねそうその子はねパート1のディレクションが始まったとき、パート3の、 あの質問と選択肢必死に読んでましたね、右動作ながら。でもね、最後見てたら、パート7は結局終わんないで10問ぐらい、はい、では試験終了です。と、問題用紙冊子を閉じてください従わない場合は不正行為とみなしますって言ったあと一生懸命10問ぐらい言ってましたね何かちょっと変わったこと面白い子だったなちょっとどうかな、WMP が流れてますライブストリームが流れてますそうですねユーストリームすいませんなんか調子悪いみたいな800人規模の教室でした。トイレは行列で諦めたら、試験後半つらかった。文法で冒頭を選ばせるので選択肢にライクがあったやつあれなんですかね。分からず選んでしまいました。写真の最後トンネルも分からず。ああ、これね、多分15番さんは、あ、1個飛ばした今15番さん。15番さんこれメジャーですよね。私、マイナーだったんで、トンネルとかなかったです。14番さん、巨人頑張れ、神崎さん、こんばんは。昨日の飲み会はどうでしたか。女の子は何人来ましたか。昨日は女性の参加者が8人、男性12人、合計20人、韓国料理屋で、面白かったでしょう、はい、もしまた来た機会があったらぜひ来てください。出ないですってありますけど、そうですね、出ないですよね。すみません。17番さん、また幕開ネタ。隣の席が空いてると飛行機でもトイックでもラッキーと思います。ここのところ連続で隣が空席です。今日は自分の周り 4×3、12人のうち5人が欠席。自分がトイックかを言われているのか。へへ、すごい。隣にいないといいですよね。うん、あ、私は、左側がそのちょっとなんかあの公式問題集直前までガリガリやってた子だったんですけど、右側は男の子で大学生っぽかったんですけど、うん、あのなんか集めに来るとき、受験票 B を集めに来るとき身分証明書出しますよね。そこで学生証出してたら神田がいる大学の学生で、あっと思ったんですけど、隣の男の子の学生でしたね。私は前後、あ、前は休みだったな。前が1個空いてて左右に座りましたね。ネットラジオ音声すごくノイジーですけど、すみません、ノイジーなんだ。ノイジーですか。 はい、18、19、20、21、22、23、24、の書き込みありがとうございます。そういう座りですね。25番さん、イングリッシュラーナーさん、2年ぶりにトーイックを受験しました。2年前スコア800、1ヶ月前からエッセンスのボックスシリーズ2009年発売で対策したのですが、リスニングパート3が全然聞き取れずショックで、それ以降集中できませんでした。2年前と問題の傾向など変わってきていますでしょうか。7月にも受験予定なのですが、最近発売の模擬問題で対策した方がベターでしょうか。あのね、パート3なんですけど、私も感じたんですが、今日のはね、なんかちょっといつもと違いましたね。なんだろう、なんか話のね、組み立てといいますか、流れといいますか、トピックもなんか面接ので、何かあとあなたの自分の長所一つ最後にありますかみたいので、なんか、オーバータイムとか全然やりますよ、締め切り守らなかったら、その辺のフレキシビリティはあります私みたいな面接の一部分のとかね、あんなの今までなかったんじゃないかな。あとパート4もね、新しいあれだったんですけど、ファクトリーツアー、ファクトリーの見学ツアーのトークっていうのはよくあるんですが、見学ツアーの説明をしている留守電のメッセージとか、なんだろう、今までないようなパターンが結構ね来てましたよね。最近発売の模擬問題で対策した方が出たでしょうかって言ってもね、最近って言っても本当、いや、あんまりそういうの反映したのはないじゃないですかね。今日のがちょっと特殊なのかもしれないですけど、今日は確かにパート3は私に難しかったと思います。それに比べて4は優しかったんですけど、27番、3マイナーパート1、ホースで水やりは、まあ、そのままですよね。She's using the hose でしたっけ。これね、同じような問題が、どっちだったかな、あっちだ、リスニング、同じような問題っていうか、あのホーズを持っているだっけな、とにかくホーズ、ホースの英語でホーズっていうのかな、ホーズが出てくる写真、あれにありましたよ、公式プラクティスリスニングのパート1のところに、チャレンジワンとかな、なんかね、ちょっと南国のフィリピンとかタイとかそういう系の写真で、道でなんか男の人が水撒いてる写真で、He's using the hose が、He's holding the hose かな。今日のが、She's using the hose だったかな。それが正解でしたね。キッチンにまな板はね、マイクロウェーブオーブンがシェルフの上にあるみたいな。交差点なんだっけ、 The lines have been painted だっけ、横断歩道のラインがもうそこで書かれているような状態なんで、 The lines have been painted、 違うかな、なんかそういうんじゃなかったでしたっけね。あとね、もう一個面白かったのはね、なんか露店みたいなとこで靴とか服もあったかな、なんか商品がバーって棚っていうか陳列棚みたいなとこに並んでるやつで、Merchandise is being displayed、みたいな感じで受け身の進行形なんだけど、まあ、動作主はいない、ディスプレイって状態を表す、語なんで、動作を表す語じゃないんで、is being displayed、進行形の受け身なんですけど、別にその行為を行ってる人は映ってないけど正解っていう、そうだな、そういうのもありだなっていうふうに思いました。なんかほら、対策文法を書くと受け身の進行形は動作主がいないといけないとか書いてある、ね、 あるんですけど、状態を表す動詞は受け身の進行形でも動作主は映ってないです、ね、リスニングニートさんが難しかったです。そうですね、ニートさん一番難しかったですけどね。はい、29番のジラさん、今回後ろの人が時計を忘れたらしく係員を捕まえてごねてました。時計を貸してもらえなかったらしく不公平じゃないですかって問題が配られる直前までやってました。係員が折れて挙手してもらえば時間をお知らせしますとか言い出したので慌てて席を変えてもらって逃げました。最後の数分であと何分ですかとかやられたらかないません。時計忘れるのはよくあるけどあそこまでごねるのは初めてでした。まあそうですよね、受験者の方もいろいろいらっしゃるんで時計もほら部屋によってはあるじゃないですかね。今日のとこはない教室だったんですけど、なんか一回受けて時計があると、ああまた次もあるかなって期待して忘れちゃうとか、そういうのもあるじゃないですかね。リーディング最後のパッセージ、アセスの言い換えはチャージが合ってますか？合ってますね。アセスって普通エバリエイトの言い換えで使われることが多いんですが、選択肢にエバリエイトもあって、でもあそこはなんかフィーの話でね、それが加算されるっていう意味だったから、加算されるっていうか課されるっていうのだったからチャージでいいと思うんです。私もチャージで読みました。フォーム16は前回と同様、パートさんの1面目がいきなり先読みを外すような展開で動揺させられました。会話のスピードも速いように感じました。何か傾向でしょうか？そうなんだ、16がパートする難しかったんですね、うん、5月6月ってね、続けてリスニングがちょっと難関でしたね。82番、エアさん、メジャーボームですが、もしマイナーにもあったら教えてください。パート3の一番初めの問題、トラベルエージェントが商品の名前を付けられなくて、女性にアドバイスをもらっていたと思うんですが、あれね、トラベルエージェントじゃなくて、なんかの店、トラベルグッズを売ってる店じゃなかったっけ？店で名前付けようとしたら、その名前がと同じ名前のトラベルエージェントが他にあったから、それじゃない名前にしようっていうのでしたね。うん、ありました。これそう、あんなのもね、今までちょっとないような展開ですね。名前、この名前いいんじゃないと思って付けたんだけど、あれストアオーナー、そうだから男性が相談してて、男性は確かストアオーナー、自分の店の名前つけようとしてて、でこの名前にしようと思ったんだけど、なんか検索したら同じ名前が出てきちゃって、トラベルエージェントで、トラベルエージェンシーで同じ名前になるから、ことで、なんか女性がアドバイスしてたね。なんかなんかで、じゃあどんなのがあるか一覧表見たらいいんじゃないのみたいなね。はい、33番、ウェーブ放棄する、確かに金フレにありましたね。そうそうそう、金フレやってると、やってた人はいいんじゃないですかね、うん、あとそうだ、今日ね、コンセケンシーズってパート5って出たんですけど、あれがあれにもありますよ、出るもにありますよ。ちょうどこの間、先週単語テストの範囲でコンセケンシーズってやったばっかりなんで、うん、あれ出てできてたかな、みんなと思って。34番、文法でボランティアの形を選ぶのはね、ボランタリー、なんとかイーズボランタリー、任意っていうか強制じゃなくて任意っていう意味の、B 動詞の後ろだったんで、形容詞形が必要です。 strictly voluntary か。あとこれも文法で金額の直前の括弧で選択肢にショートとかメアとかってあります。それは マイナーにはないんですけど、メアは入りそうな感じですよね。ショートは入んないんじゃないですかね、金額でね。メア $10,000。言わねえか。形容詞なんだ。メアリーとか。そう。ちょっとすいません、わかりません。スイートの言い換え、プレスですかね。うん。そっちはなかったんで、こっち、私が受けたフォームはスイートの言い換えなかったんですけど、まあ、文脈によっては成り立ちますよね。ちょっとそれ文脈わかんないんであれなんですけど。パート1のマイクロウェーブの問題ですが、3のケーブルと4の棚の件で参りました。うん。棚の上、私は棚の上の方を選んだ。はい、37番、メダカさん、いつも放送ありがとうございます。パート3、パート5を難しく感じました。meet by meet with。リスニングの選択肢にもろに meet with がありました。そうそうそう、そういうことよくあります。meet with ですよね。あれ、meet の後ろに、なんかちょっと、何語か入ってたんで、直語じゃなかったんで、ちょっと惑わす感じだ。あと、in response to もあったかな。うん、あったあったあったあった。in response を選ぶ問題ですよね。kindly visit ありました。正解です。パート1、9問目は交差点、10問目は服と靴が並べられた問題。ああ、そうなんだ。交差点は、lines have been painted かな。で、10問目は服と靴は、some merchandise is being displayed。だったと思います。39番、進むさん、こんばんは。貴重な放送ありがとうございます。今日は京都の志望短期大学で受けました。マイナーです。新しいナレーター参りました。パート2は最初より後半の方が簡単に思いました。最後の方が難しい印象、最後の方が難しい印象がありました。最後の方が難しい。パート1は何か稽古もこれからも続くと考えた方がいいんでしょうか。どうですかね、2回来たけど。まあでも今より難しくなるってことはないと思うんですけど、まあ、このぐらいのは京都のやつとか5月のやつぐらいのがまあ来ることもあるんじゃないでしょうかね。along with か requiring か、アロングウィッチってありましたね。履歴書を送ってくれっていうので、アロングウィッチ、その3 differences。何々と一緒でっていう意味もある。エブリアンかフエバーか。あ、これね、花田塾のチャリティーセミナーでも上がったんですけど、エブリアン、あそこはエブリアン。エブリワンの後ろは ING 系大丈夫ですけど、フエバーの後ろは、主語動詞が必要なんじゃないですか。あそこ後ろは ING 系だったんで、F がいいんじゃないですかね。マットレスの問題ありましたよね。まあ、マットレスいろんな注意書きが書いてあって、なんか水濡らすとカビが生えちゃうからいけないっていうんで、まあ、そこがモイスチャーがいけないっていうような選択肢になっているのが一つと、あと何をするように頼まれてるっていうのは、ターンオーバーでマットレスとか、同じ方向じゃなくて裏にするとへこみがなんだ平均されるとか、そんなこと言ってたり、あとはね、なんかタグを取っちゃいけなくて、それはas a means of identification になるんで、なんか保証の請求した時とか、保証の請求をする時とか、それが、まあ、役に立つんで、役に立つというか、それがないと、保証の請求できないんで、まあ、つけといてくださいっていう話ですよね。42番さん、いつも放送を聞いています。今日のテストは災難でした。机にベタベタしている汚れがあり、試験前に試験官に報告、試験官から問題用紙を配ってから対処しますと言われ、試験開始後1分くらいに試験1分前くらいに試験官が水に濡らした ティッシュを持ってきて、服もベタベタが取れずそのまま試験会、試験会がリスニングが始まったので私は戻りますと言って机をびしょびしょにしたのしたまま放置されました。そりゃひでえな。その対応に唖然としたまま怒りが収まらず、リスニング中もずっと動揺してしまい、全く試験に集中できませんでした。試験後に試験官に伝えましたが、申し訳ありません、謝罪しますという回答を受けましたが、それ以上のことは会場では対処できないので、自分の運営委員会に電話してくださいと言われました。その場で運営委員会に電話をして、今回の、試験の無効化と受験料及び交通費の、払い戻しをしてもらうことになりました。あ、すげえ早いですね、対応が。その場でもうあれなんだ、試験次回の今日無料と。さすがあれ、苦情慣れしてますね、運営委員会も。正直試験官のレベルをもう少しどうにかしてもらえると感じました。あのね、試験官はしょうがないんですよ、あれバイトで。そんなに時給も多分良くないんじゃないかな。どのくらいもらってんだろう、半日ぐらいで5000円とか、5000円じゃない、もうちょっといってんのかな、7000円とか8000円とか戻ってんのかな、うん、ぐらいなんで、まあなんていうかね、まあ、学生のバイトとかもいるでしょうし、まあちょっとね、その辺は難しいと思うんですけど試験に関係ないことですみません。気になるのは運営委員会にきちんと伝え、気になることは運営委員会にきちんと伝え、運営試験の運営レベルを上げていただきたいと思ってコメントしました。いいですね、うん、そういうことを、そういう風に、まあ何かあったら泣き寝入りしちゃうんじゃなくて、運営委員会ちゃんと伝えると、向こうの方でも次からそういうのはやめてくださいっていう、水でびしょびしょにしたら、それちゃんとしてからリスニング戻れって多分指示いくと思うんで、リスニング別に 1,2 分遅れて始まったってどうってことないか、ねえー、その辺はちょっとなんていうか、その試験官の起点といいますかね、にかかってくるところもあると思います。今日でもね、愛国、私受けたのは愛国学園大学っていう千葉のとこで、まあスリッパ持ってこいって書いてある。で、スリッパって上履きを持ってきてくださいとか書いてあって、スリッパ用意してますよ。でも普通上履きって一般人持ってないですよね。小学校、中学校、高校は上履き履きますけど、高校卒業したら上履きって持たないですよね、普通。なのでそんなのはないと思って、まあ、あえて何も持っていかないでってどうなのかな、靴のまま入れるのかなと思ったら、脱いでくださいって言われて、靴下で廊下を歩かなきゃいけない判断になっちゃったんですけど、あれだから上履きですって言って、靴普通の土足持ってってって分かんないんじゃないかなと思って。変な回答っていうか、もう学校自体はね、なんかちっちゃくて、植木とかすごい綺麗に手入れされててね、綺麗な大学なんですけど、ちっちゃい大学、名前聞いたことない、よく学院が。でね、なんか、大学生なのに上履きでみんな履いてるみたいなんですよね、そこに通ってる人は。下駄箱みたいなのありました。ちょっと面白いですね。まあ、でも、そういうとこ会場に使うのやめてもらいたいんですけど、できれば。うん、上履きですかって感じだったんですけど、でね、男子、やっぱ女子学生大、女子大ってわけじゃないんですけど、多分男子学生もいると思うんですけど、トイレが少なくて、ね、でも結構男子トイレが行列できてましたね。女子トイレはスムーズに来たんです。43番、今日は途中でトイレに行きましたが、私を含めて3人ぐらい行ってました。200人ぐらいの部屋だったと思います。44番、トラさん、マイナー17です。パート5の初めから2問目か3問目アクセスだったと思うんですが、語形の問題でどの選択肢もしっくりこず、しっくりせず、トゥー不定詞を選んでしまいましたが、解説お願いします。アクセス2じゃなかったっけな。 アクセスにすることができるみたいな、どこかにアクセスすることができる、 can be accessed みたいな、問題だった。なんか EDK ランダーをやるんですけど、Database can be accessed from outside みたいな、そんなことなかったかな。あ、そうだ、一個ね違和感があったのは、 After many years っていうのの後ろに空欄があって、 Managing the marketing department なで、まあ、Successfullyだから LY 終わりのを選んだんですけど、 After many years successfully managing the marketing department、 なんかちょっと、うん、After many years of の方がいいのかな、なんかちょっと違和感がある。でもまあ後ろがマネージングで ING 系だから副詞しか選べないよなっていうのが一個ありました。はい、45番さん、スプリングトーフレードさん、本日は西千葉で受けました。残念ながら千葉商科大ではありませんでした。あ、西千葉だと千葉経済大学ですかね。うん、私もそっちの方が近かったんですけど、四つ街道まで飛ばされてしまいました。パートファン、ネセシエイトの問題は、ネセシエイティングっていう風な ING 系にしなきゃいけない。あれ一応分子構文になるのかな、後ろに。来てましたけど、カンマがあって、クーラーがあって、Once or を入れてしまいました。Once はあったっけ？ Once 入れた覚えない。When after みたい。When after。ないな。スプリングトーフルドさんメジャーだったんですかね。17マイナーフォームじゃなかった。チケットを売ることに関して言えることは、あったな、チケットの問題。シートの値段が全部同じ、バルコニーとなんだっけ、前の方のシートで会場が違っても、あの値段は15ドルから40ドル、15ドルと40ドルかな。で、同じっていうでしたね。オンラインで 15% オフとかあったけど答えに絡んでないような、結局以前売っていたお金と同じぐらいの金額でチケットを売ったというのをやりました。あれ？以前売っていた？ちょっと違うな。話が噛み合ってないですね。私の方のはなんかコンサートシリーズで、あのいろんなとこでなんとかアンサンブルがあの何か所かでコンサートやるんですけど、そのチケットの値段が会場が違っても同じっていうのが。46番さん、巨人頑張れさん、メジャーパート3でグッターが登場しました。マイナーが登場しましたか。いや、してないですね。この問題難しかったです。ああ、そうですか。47番、お猿さん。メジャーですが、写真問題で、ボートのやつマイナーにあったなら教えてください。パドリングみたいなのにしました。いやー、それないっすね。パドリングってでも、あれ、ボートの問題でありそうな感じですけどね。正解だったね。48番、アリリアンスさん。トイックお疲れ様です。私もマイナーでした。ブログのパート5の主語の問題、私は A を選びました、うん、ちなみに私はいつもリーディングがリスニングより100点以上低いのです。早く読むというより早く解くコツやおすすめの教材はありますでしょうか。そうですね、早く解くコツは固執しない、あの分からない問題があったらまあ潔く諦めるあのね、考えて分かる問題と考えて分かんない問題があるんで、まあ、文法問題なんかはちょっと考えた方がいいんですけど、語彙の問題はその単語知らなかったらもういくら考えても分かんないですから、もうそこで適当に選んで次の問題にすぐ選んじゃうっていうのが大事ですよね。 おすすめの教材は何だろう、秒速回答法、語源から秒速回答法っていうのが出てるんですけど、それがおすすめですかね。あとはもう、5、6ですよね。早く読むというより早く解くコツなんで、5、6はもうたくさん解けば、なんていうか問題のツボって言いますか、そういうのが決まってるんで、あ、この問題はこういうふうに解くんだなっていうのが分かってくるんで、問題にたくさん解くのがいいんじゃないですかね。おすすめは公式問題集おすすめですけど、秒速回答法とかね、あと語源から、一応私が関心があっていう本で昨日出た、専門模試っていうのもあるんで、それ、まあ、5セット分模試入ってるんで、そのくらいやれば結構慣れるんじゃないですかね。49番さん、どんどん問題が難しくなっている印象で、時流にキャッチアップできなくなってきました。自分の TOEIC 力の伸び、最近の TOEIC の難しさ、まあ、でも最近といっても、5月6月だけなんで、もしかしたらまた7月優しくなるかもしれませんし、ちょっとまあ一概には言えないですけどね。50番、巨人頑張れさん、メジャーです。公式問題集にはイギリス人女性はおばちゃんらしき女性一人ですが、今回彼女の登場が少なかったようです。せっかく彼女のイギリス英語に慣れてきたので残念です。そうですね、なんかおばちゃん、なんか鼻にかかった感じで話すおばちゃん、少なかったですね。ちょっと出てきました。で、代わりになんか新人さんのイギリス系の、人が入ってましたね。51番、質問があります。専門模試って神崎先生が作ったのとは違うんですか。ブログに下のようなコメントがあったので気になりました。きっと問題の質はいいと思う、中身はよく見てないので確かなことがありませんか。ですね、私は作ってません。エッセンスの講師のネイティブのアメリカ人の講師が問題、3人がかりで問題5セット作ったので、まあ、そういった意味で問題の質はいいと思うんですけど、問題の解説と訳は語源の編集の人が作って、で本当は私監修なんで、それ出てきたのを訳とか解説とか英文とか全部チェックするっていうことになってたんですけど、5月のゴールデンウィークに明けが締め切りで、で来たのがその締め切りの3日前ぐらいだったので、ちょっとまあ時間の関係で見てなかったっていう感じで、中はよく見てないんですが、でも作った人知ってるんで、信用できる人が作ってるんで、多分質はいいと思います。まあ、エッセンスで作ってる模試、トリプル模試とかリスニングボックス、リーディングボックスとか、あと語源の実力診断模試とか、ああいったタイプの問題、傾向としては、結構質はいいって評判ですよね、そういった話も。なんで、まあ、そういった意味で、見てはいないけど、質はいいんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、でも基本的に英文の問題は私作りませんから、いつもダンとやるときはダンが作るんで、やっぱりほら日本人が作った英語ってなんか変なんですよね。だからどうも私は好きじゃないです。まあ気にしない人は気にしないのかもしれないけど、なんかやっぱりね、まあ日本人の人が作って、それは作ったとしても、まあ、ネイティブの構成者に見てもらいはするんですが、それでもやっぱりね、ゼロからネイティブが作るのと、日本人が作った英語をネイティブが直したやつだと、やっぱりなんか違うんですよね。微妙なとこなんですけど、そのなんか微妙なのが嫌なんで私は作りません。TOEIC の問題作ってる人で 日本人の著者の人で作ってる人は結構いますけど、私の問題集は英語は必ずネイティブが作ります。次52番、千年さん、フォーム16ですが、パート3、4のなんかですが、これまで出だしの発音は 2,3 行で会話のシチュエーションが想像できたのに、今日のは途中までいかないと会話のポイントがわからない問題が多かったと思います。あ、そうなんですか。マイナーの方もそういえばそうかな。だからなんかね、いつもとちょっと違うなっていう感じがしたんですね。これで先読みを外されました。仕方ないので問題用紙のスクリプトに集中して正解らしきものを例えば、BCD とか記憶して合間にまとめて塗りつぶすように、してなんとか切り抜けました。そうなんですか。4はねそんな感じはしなかったんですけど、3がね、なんかそう解きにくかったな、解きにくかったなっていうか、いつもと違うなっていう、なんか今日の問題違うぞっていう感じでした。53番ロックさん、リスニングのオーストラリアの女性って変わったんでしょうか。イギリス人、オーストラリアなのかな、なんかイギリス系のアクセントの人一人入ってたんですが、あれね、でもこの 3,4 回出てる人となんかちょっと違うような、もしかしたら2人いたのかな、ちょっとはっきり誰って言えないんですけど、もしかしたら2人別の人かもしれないけど、何人かというか、1人か2人、その両方ともイギリス系の発音なんですけど、仮に2人だとしても、もしかしたら同一人物かもしれないんですが、公式問題集には出てこない、女性のナレーター1人いましたね。なんかすごくパート2で違和感があって聞き取れませんでした。ただでさえモゴモゴしてるのに、そんなモゴモゴではなかったと思うんですが、昔ね、本当 4,5 年前は本当モゴモゴした人いて、クビになっちゃった人なんですけど、公式問題集 1,2 は入って3からいなくなってるイギリス系発の女性いるんですけど、その人のことを知ってると今日のはモゴモゴはそれほどモゴモゴじゃないです。モゴモゴ度合いが弱いというか、パート5の Many Years、 長年頑張ったって、パートメジャーはマイナーはね、 After Many Years Successfully Managing でマーケティングデパートメントみたいな、そんなんでしたっけ。プロモート何もするみたいな、サクセスの形を選ぶ問題が分からなかった。サクセスフリーじゃないの？ Many years successfully。 そうか、これ1問の問題か。そう After many years successfully managing the marketing department, Mr. 誰々 was promoted to the vice president みたいな感じかな。54番フォーム17のパート1で交差点の写真は車で混雑しているが正解と思いましたが、ラインが書かれているが正解だったんですね。車はね混雑してなかったかなと思って、そう、車で混雑しているっていう選択肢あって、でも写真見たら右側の方とか車全然ないし、正面の向かいのところは確かになんか3台とか車線止まってて、まあ、割と混んでたんですけど、こっちの手前のそれと垂直に、まあ、なんていうか写真の右から左へ、流れている道路は全然車ないんで、あれは混雑してるとは言えないだろうと思ったんですけどね。 や、わかんない。もしかしたら間違えてるかもしれない。私が間違えてるかもしれないです。受験お疲れ様でした。専門模試の購入検討中です。現在900点前半です。ブログには730から860点目標の方にちょうどいいかなとありましたが、記事の宣伝文句が素晴らしく欲しくなりました。950たくさん問題を解くのも必要かと思いました。ちょっと購入を習っている僕に推しの一言二言お願いします。あれは、問題はいいですよ。エッセンスの講師が作ってるんで、エッセンスの講師はね、まあ、あそこでも、ブログにも書きましたけど、トイックの問題、ただ受けてるだけじゃなくてね、受けて、一緒にみんなで問題作って、お互いに、ああでもない、こうでもない、言い合って高めてるんで、まあ、段が作る問題より、エッセンスの講師が作る問題の方がいいと思うんですけどね。で、あと安い。で、900点前半っていうことなんで、もうそんなにね、解説とかいらないんですよね、900点前半だったら。解説、だらだらだらだら長く書いてあるの、もう読まなくても、もう分かってる問題がほとんどなんで、もう間違った問題。あ、そうか、これ正解なんだ、ああこういうんだなっていうのは多分もうご自身で分かると思うんで、まあ、そういった意味ではこの専門模試は解説はすごくシンプルで簡潔にまとめてあるんで、まあサクサクっとできるんでいいんじゃないですかね。で、5セット入っていて1575円っていう破格の値段なんで、まあなんていうかコストパフォーマンスは非常にいいですよね。ほら、究極の模試とかは結構できない人、初心者とかが解説見て、あ、そうかって納得するっていう感じの作りになってるんで、まああれは解説が売りだと思うんですけど、こっちの専門模試の方は、解説はすごくシンプル。まあその代わり、問題をガンガンガンって5セットやるっていう。作りになってますので、900点前半っていうんだったらちょうどいいんじゃないですかね。で、専門模試、まあ、難易度はと公式問題集より、まあ、やや優しめかなっていう、あ、やや難しめかなっていうぐらいなんで、600点の人はきついけど900点の人はいいんじゃないですかね。よろしければと。監修でも印税って入ってくるのなんですか。印税じゃなくてね、一時金税込みで27万ぐらい入ってくるのかな。まあ、じゃあ税金取られると25万ぐらいなんですけど、それでもう終わり。いくら売れても、売れなくても、私に入ってくるのは、その、初めにもらえる、なんていうか、監修料、だけなんで、印税方式ではないんですよ。でもこの本多分すっごく売れると思うんですけど、1570円で質のいい模試が5セット入ってないんで、公式問題集と争うぐらいは売れると思うんですよ。年間10万20万は余裕でいくと思うんですけど、それだけ売れても私には印税は入ってこないんですけどね。だからまああんまり宣伝してもしなくても、お金っていう面では全然私はメリットないんですが、でもこれいい本なんで安いですし、おすすめです。皆さんよろしければどうぞ。56番さん、ケッティさん、メジャーフォームパート3の最初の問題はリサイクルで以前にも出たものです。あ、そうなんだ。アウトドア商品を扱っているお店が店名を考えているのですが、候補に挙げたものがすでに他のお店につけられている。それを女性に相談したら、自社取扱い製品のカタログを見てみたら何かインスピレーションが湧くかもよとアドバイスをしていたと思います。ああ、自社取扱い製品のカタログか、なんか間違えたな俺。じゃあなんかのリストをウェブ上で見るとか、なんかそんなの選んじゃった。リサイクルだったんだ。はい、57番、T ちゃんさん、 5月のトイックは405点でした。1ヶ月間プラクティスリスニング編と、文法をメインに頑張りました。先ほど先生の隣に座った女の子の話をされましたが、会場で直前に行うべき勉強は何をすれば効果的なんでしょうか。そうですね、いや当日はもう何にもやらなくていいと思うんですけど、どうですか、疲れちゃわないですかね。もちろん結構試験終わるともうぐったりしちゃうんで余裕ないんで、そんな状態なんで、もし前に何かやったらもうさらに疲れちゃうから、なるべくやらないようにしてるんですけど、もし何かやるとしたらリスニングの耳慣らしのためになんか英語を聞くっていうのがいいかもしれないですね。あんまりなんか頭使うのはどうだろう、そのなんていうか脳の体力に余裕がある人はいいと思うんですけど、余裕がない人はね、あまりなんていうか直前には勉強はしない方がいい、私はそうですね、直前はトイレ休憩から帰ってきて 10分15分座ってる時はずっと目つぶって、精神統一じゃないんですけど、ちょっと 休んでますね。休んだ方がいいんじゃないですか、試験、なんかね私中学校の時陸上部だったんですけど、なんか陸上の試合の前のイメージで、陸上って試合の前ウォームアップはするんですけど練習はしないんですよね、直前って疲れちゃうから、例えば 3000m の前に 3000m の試合の本番の前に 3000m 実施全力で走ったら疲れちゃって体力残ってないで、軽くジョギングやったり柔軟体操やったりして、体を慣らすっていうのはやりますけど、なんかねそういうイメージ的にそういう感じなんで、なんかちょっとウォームアップ的なのはもしかしたらやった方がいいかもしれないですけど、勉強っていう感じのはやめといた方がいいんじゃないですかね。どうですか、ティーチャンさんは余裕ありますか、終わってから、終わってなんかぐたーってしないですか、2時間ですかで、58番、またTちゃんさんで、あれこれ同じか、同じ投稿でした。59番、ボランティアのパート5間違えました。あとメジャーでエクスプレスオブジェクション2、2でいいんじゃないですか、オブジェクション2ですからね、オブジェクト2とかオブジェクション2とか。猫たれ漬けさん60番、隣の人が問題用紙に書き込みをしまくっていましたが注意されていませんでした。鉛筆の音がうるさくてイライラしました。そうですね、注意する人もいるんですけど注意しない人もいて、気がつかないから注意しないっていうのももちろんあると思うんですが、気がついててもなんかほらそこで絡まれちゃったりすると面倒だから、あえて気がつかないふりして見て見ぬふりっていう人も試験官の中にはいらっしゃるんじゃないですかね。61番、お疲れ様です。コロケーション学習におすすめの参考書を教えていただけますか。スヨン本はいかがでしょうか。4本は分かんない、見たことないんですけど、モルテッチャンのなんか熟語特急、あれコロケーションじゃないですかね。あとはね、日向先生っていうビジネス英語の本を書いてる方、日向清人先生っていう方がいるんですけど、彼が出してるコロケーションの本、なんだっけ、タイトルが思い出せないんですけど、ちょっと待ってください、コロケーションの本を出して あれはすごくいいですよ。トイックに入れるの結構出てて、これか。この単語はこう使う、仕事で使うキーワードとコロケーション、これおすすめです。トイック本じゃないんですけど、トイックに出るのばっかりなんで、ちょっと今リンク貼っておきますね。名前と今リンク貼りましたんで、89番のところに興味があったら見てみてください。64番いきますね。64番、ジラさん、4月の試験の後にパート2のアドバイスをいただいた後、受けた5月の本試験で900点取れました。おめでとうございます。アドバイスありがとうございました。いいご報告いただきありがとうございます。今回の試験はパート5が、ポロポロミス、ポロポロミスしたみたいです。これまででパート5だけで5問ミス、一つ一つの動詞の使い方でミスが多いみたいです。800点台に逆戻りみたいです。問題たくさん解いて潰していくのがいいんでしょうか。まあそうですよね、それも、まあ、それが手っ取り早いかな。問題たくさん解いてね、そこで一つ一つ覚えていくっていうのがいいと思います。キャリーとホールとリーチコールの違いは何でしょうか。韓国公式実践問題集では人が明らかにペンを持っている状態でリーチコールが正解になっています。リーチコールは人が手を伸ばしている状態のことを表す単語で、ペンを握っている状態はホールドで表すというもので認識していたんですか。そうですね、リーチはまあ、それに向かって、リーチコールはそれに向かって手を伸ばすっていうような意味なので、必ずしも持ってなくてもいいんですけど、まあでも手が伸びた状態じゃないとリーチフォーって言えないんじゃないですか。キャリーはまあホールドはまあ持ってるっていうか握ってるっていうような意味ですかね。キャリーは例えばキャリーアバー、 I'm his carrying a bag みたいな感じで、まあ持って歩いてるみたいな携帯しているっていうような、ホールドはどちらかというと握ってるっていうような様子です。韓国公式実践問題集がちょっとおかしいんじゃないですかね。66番、パート7、女性が中庭パティオで作るために道具屋にリストを要求し、かつ近所の店と注文統一っていうのがありましたか。ありました、ありました。その1問目が悩みました。女性がビジネスを始めるって違うだろう。ビジネスを始めるんじゃなくて、なんだっけな、違うね。どういう問題だっけ。だからそれ、荷物まとめて送ってほしいみたいな選ぶのあったけど、分かることは何、女性について分かることは何ですかで、彼女は荷物を1回のデリバリーで届けてほしいみたいな、そんなんじゃなかったかな。はい、97番、メジャーでした。 Will have been ing や Will be が選択肢にあった問題で、具体的な日付が文末にある場合は前者だと思ったのですが、そうでしょうか。マイナーネームはなかったのですが、文法的ルールを教えてください。まあ、具体的な日付があっても両方可能なんですけど、ちょっと待って。Will have been being? ちょっと変ですね、これ。Will be doing? Will have been doing? じゃなくて、Will be doing、have been じゃなくてここ be です。 Will be doing と will の後ろに動詞だったら、まあ文末に 何日付があっても両方使うんですね、うん、Will be doing は、まあ、私の認識ではまあ、現在進行形の未来予報、現在進行形って例えば I'm meeting him tomorrow みたいな、 I'm meeting 未来のこと言ってるんだけど、まあ、現在進行形って今この言ってる最中に行われてること以外に近い未来に必ず行うことを、こういう時も使いますけど、例えば I'm meeting him tomorrow、 それと I will be meeting him tomorrow って意味的には同じだと思うんですけど、ただ will be meeting にした方がちょっとフォーマルな感じですね。でもまあ使い方としては近い未来に必ず起こることを言うときに、使う形ですね。なのでもし選択肢にメジャーで will have been doing ってあるんだったらそれも間違いです。マイナー17です。パート5でブリーフが正解の問題ありましたか。あ、なんかあったね。ブリーフかブリーフリーか、うん、ブリーフ系のありましたね。69番巨人がんばれさん、以前はよく東洋英和女学院が受験会場でしたが、男性もその会場にさせられていて、係員がこちらは女子大ですので男子トイレが少ないので男性は早めにトイレを済ませてくださいと言っていましたが、多分誰かがだったら男を女子大に受験させるなとクレームつけたらしく、最近は全く東洋英和女学院が会場になりません。なるほど、はい。そうですよね、その方がいいですよね。なんかね、昔もエッセンスの講師でみんなで受けてるとき、女性の講師だけ女子大だか女子校で、そこは全員女子だったっていうふうに言ってました。なので、まあ、もしかしたら東洋英和女子学院も、もしかして今会場として使ってるんだけど、受験者全員女子かもしれないですね。70番さん、神崎先生こんばんは、お疲れ様でした。韓国の公式実践10回はやりましたか。もしやられていたら感想をお願いします。あ、やってないです。やってないんですけど、いくつか問題見て学生に、まあ、学生と一緒にやったりしたんですが、なんかね、なんかちょっと違いますね。なんか違うっていうのは、まあ、公式、公開テスト、IP テストと公式問題集って微妙に違う、まあ、でもすごい近いですけど、韓国の10回のはね、まあ、組み方が違うからちょっとビジュアル的にもしかしてバイアスかかってるっていうのもあるかもしれないんですけど、なんか問題自体もパート7ちょっと見たんですけど、なんかちょっと違う。あれって ETS が作ってるんじゃないんじゃないかな。 ETS って書いてありますけど、もしかしたら韓国で問題作って、まあ、ETS でアプルーブもらったっていう感じかもしれないですね。韓国のその同じ出版社から出してる、TOEIC スターターリーディング、それまあ ETS って入ってるんですけど、あれは完全に ETS じゃないですね。問題が癖があって、ETS の人が作る問題じゃないです。 ETS って書いてありますけど、なんでもしかしたら公式実践10回も ETS って書いてはあるけど ETS じゃないかもしれないなっていう、なんかちょっとそんな気がしました。証拠はないんですけど、私が 問題といった見た感覚では、そんな気がしましたね。71番、神崎さんはホーム17だったみたいでしたが、何分残して解き終わりましたか？今日はね、12、3分余りましたね。割と早めでした。なんで、一回解いたの全部見直して、まだちょっと時間があってたって感じです。今回、パート1の写真の大きさがいつもと違った気が しますが、気のせいでしょうか？あ、そうなんだ。いや、ちょっと気がつかなかったですね。もしかしたら違ったかもしれない。C14 でしたか？ 17 でした。パート5でインチョンという地名が出てきましたが、韓国の、教育問題の再利用だと思うんでしょうか？いや、別に東京とか大阪とかも出るんで、別にインチョン あってもいいんじゃないですか？イッチョン空港の空港というのを知っていましたが、初めて韓国の地名を問題文で拝見しました。いや、ソウルは結構出てますよ。イッチョンはもしかしたら初めてかもしれないんですけど、ソウルは結構出てますし、韓国受験者多いんで地名とか、あと韓国の名前、今日なんかもミスターパークがミスターキムにとか、そういう韓国系の名前とかもボンボン出てますしね。むしろ受験者のあれを考えたら少ないぐらいと思います。スケジュールの発音ってスケジュールのシェジュールの方が多いんですか？スケジュールの発音なんですけど、基本的にブリティッシュイングリッシュではシェジュール、アメリカイングリッシュではスケジュールっていうふうになってるんですが、最近はイギリス人とかオーストラリア人でもスケジュールってアメリカイングリッシュに影響でスケジュールっていう人が増えてますんで、多分、イギリス人はシェジュールっていう人が多いですけど、でも 100% じゃないと思います。アメリカ人は 100% スケジュールなんで、だから総合したらスケジュールの方が多いんじゃないですかね。75番さん、先生はどのくらい見直す時間ありますか？あとリスニングの得点アップの究極的な方法は何でしょうか？見直す時間は今日は12、3分でしたね。リスニングの得点アップの究極的な方法、私が勧めているのは、音を出す練習をするっていうことで、声出して、であと反復練習、何回も何回も声出して、例えばパート3の会話とかパート4のトークとかはいいと思うんですけど、それを、リスン&リピートの練習して音のパターンを覚えて、でその後何回も何回も繰り返して、声に出していって、もう丸ごと全部暗記しちゃうっていうのを勧めています。それやってね、トミーさんなんか、公式問題集3とかも、会話とトーク、3と4で20セットずつ、合計40セットずつ、パート3の会話40、パート4のトーク40、全部暗記しましたからね。そうしたら90分いきました。なんでそういった、音を使う練習で、それを反復的にやる。っていうのをやると、リスニングが上がると思います。もちろん声に出す練習してるんで、スピーキング力もつくと思います。76番、頑張れ巨人さん、ロバート・ヒルキさんが今回たくさんトリックを出していますが、どう思いますか？質は良いですか？どうでしょうね。ロバート・ヒルキさんもね、あれただ名前ついてますけど全然書いてないですから私も専門の品前だけですけど、小林ひるきさんの、そうなんで、質はどうでしょうね。見てみないと分かんないですけど、なんか森哲ちゃんのブログ見たら、森哲ちゃんパート1、2は難しいんだって、なんて言いますか、教材の世界ではすごくしっかりした、 いいのを出す会社なんで、まあ、うん、まあちょっと見てみてください。私はちょっと何とも言えないですけど、77番さん、パート3の最初と、2本目が難しく感じました。あとパート1全般どう思われますか。うん、最初と2本目というかパート3の方が全体的に難しかったですね。パート1も難しい問題が4、5問、うん、あった感じですね。秒速回答法勢いで変えました。はい、バイアマゾン、資金がでテンション上がってます。秒速回答法いいんじゃないですかね。あのエッセンスの問題使ってますので、79番イングリッシュランナーさん、速報神崎氏コンポーズコラボレート間違える。間違えてないです。コンポーズは出てない。コラボレートはあのコラボレイトリーっていう、あれコラボレイトリーだっけ。コラボレートは今日の出てましたね。コンポーズは出てないんじゃないですか。間違えたってどこで書いてあったんだろう。そういえば今日リスニングで、データではなくダータとイギリスの発音で喋ってる人がいました。あれね、私のあれ理解ではイギリス発音はデータだと思うんですけど、確かにダータってイギリスでも知ってましたよね。あのその公式問題集にも出てる、イギリス人のちょっと鼻にかかるしゃべり方をする、女性なんですけど、ちょっと待ってくださいね。イギリス発音はデータだと思うんだけどな。あ、別にイギリスアメリカ関係なく両方発音があって、データまたはダータ、うん、イギリスアメリカの別じゃないみたいですよね。一般的なんでしょうか。うん、一般的じゃないと思います。あのデータが普通だと思うんですよ。81番、またこれかい。コンポーズは、コンポーズは出てないんじゃないですか。間違え。日本人が書いた英文はどこか違和感、雰囲気が違うというのはなんとなくわかるのですが、ジャパンタイムなどの記事も日本人が書いているのでしょうか。ああ、もう書いてるところも書いてる人もいますよね。はい、どうでもいいことですが、神崎先生遠慮せずにビーズのようなものを少しください。ありがとうございます。コラボレイトオンも知らないやつが偉そうになる。コラボレイトオンの話しましたっけ今日。コラボレイト本の話した覚えないんですけどね。コラボレイト本、どっかに、どこを見てらっしゃるんでしょうか。83番さん。87番さん、55です。ありがとうございました。Amazon でポチッと、なしました。55番は何、日向先生の本かな。あ、専門模試ね。はい、専門模試ありがとうございます。85番、リスニングが難しくのっけから迷いました。パート3もパート4もいつもより難しく感じました。リーディングは初めて5分時間がありました。場所等問題で最後が正解というのがあって、下手読みしないとパート7は太刀打ちできないと感じました。 ダブルパスは楽勝でした。
そうなんですか、
なるほど。86番、最近またトーイック本やたら新刊が出てますね。最近出た栄光の単語トーイックテストリスニング編なるものどう思われますか、おすすめでしょうか、見ていらしたら感想をお願いします。栄光の単語、栄光の単語、この間送ってきてもらったやつかな、この間なんかしたつ、栄光の単語トーイックテストリスニング編、高橋元春先生が、お作りになった本なんですけど、まあ単語集はいろいろあるんで、まあなんと、あこれも MP3 なの、 CD でも MP3、どうでしょうね、なんか色が赤いですね。あ、これとか。で、問題、練習、なんか TOEIC 形式の問題とかがあって、なんでしょう、いろいろ、ただ単語があって意味があるだけじゃなくて、なんか練習問題とか入ってるんで、まあ、飽きない工夫といいますか。こういうのがされている感じがしますけど、使う方はどうなのかな、一長一短だと思いますあのなんかそういうのが入ってた方が飽きないからいいっていうのはあると思うんですけど、そういうのがうざいって感じる人もいると思うんで、まあどうでしょうね、なんかでもレイアウトっていうか本のデザインがちょっとこれ見にくいかな、なんかもうちょっとデザイン工夫の余地があるんじゃないかなっていうイメージですけど、パート2形式で覚えるようになってたり、パート2形式が多いか、ほとんどパート形式かな、あ、ここチャプター2とか、あーパート4形式の文の中で、まあ、文脈と一緒に覚えるとか、そういうのもあって、ちょっと複雑です、そんな作りが、まあ、金筆とかね、デルゴとかね、ああいうシンプルの方が好きっていう人もいると思いますけど、そういうシンプルなの、シンプルなただ、なんていうか、バーって書いてあるのだと飽きちゃうっていうのは、こっちがいいかもしれないですね。試験直前の新公式問題集のリスニングを少し早くして聞いています。新公式ボリューム5のナレーターで、3、4に比べて新人はいますか、ボリューム5は新人いないですね、3、4と同じ人です。今日初めて聞きました、この企画めっちゃ面白いです、こんな世界があるとありがとうございます。Strictly voluntary って強いコロケーションでしょうか、バラバラで、考えると思いつかないような組み合わせですよね。あ、まあ、要するに、強制じゃないってことですよね。自由意志で来てください。全然強制じゃないから無理して、来ないでくださいっていう。そんなニュアンスじゃないですか。コロケーションはね、多分強いと思うんですけど、ちょっとじゃあ、Google かけてみましょうか。Google で、クオーテーションマーク、ストリクトリー、ボランティリー。やると、251、まあ、そんなに多くないですかね、中学生の 25万1000ヒットなんで、まあ、そんなに強いってわけでもないですけど、どっち、Voluntary meaning. What does strictly voluntary mean? You can answer. Ah, これ面白い。Strictly voluntary means something is totally your own choice by no coercion or force in any way. Coercion or force in a way. なんで全然強制じゃなくて、あなたの意思ですよ的な。さっきの入らなかった。91番さん、過去2回4月5月で985点で現在満点を目指しているものです。必ずパート5で1問か2問迷う問題が出てきて、その瞬間にきっと今回も満点取れないなと考えながら解いています。今回のリーディング満点はミス1、2問ってところでしょうか。あー、2問今回はねそんな難しくなかったんで、1問なら大丈夫かもしれないけど、2問でどうかなって書くとこだと思いますね。はい。92番さん、先月の TOEIC に中1の教科書と CD を買って勉強、しています。その中で東京書籍のニューホライゾンという CD がすごく喋りが早く、今日も朝シャドウイングをしていたところあまりにもきつくて挫折してしまいました。その状態でメジャーを受験したらパート5が9分、パート6が4分で終わり驚きました。英語が速くなると中1の教科書でも本当に難しいですね。一応書いたら面白いかなと思いシェアしたいと思います。一応900点ホルダーです。すごい900点ホルダーなんだけど、の方で中1の教科書からやり直すってすごいですよね。そう、簡単な基礎をしっかりやるっていうのは本当大事だと思います。なるほど。ニューホライゾン CD が早いんですね。ありがとうございます。93番、インアイさん、マイナーパート1で男の人が箱を渡し合ってる問題の答えは何だったでしょうか。 One of the menIt's sitting on the top of the ladder みたいな、なんかラダーの一番トップに座っているっていうのが正解です。94番さん、66問さんの設問についてですが、女性はビジネスのオーナーであるという選択肢が正解じゃないですか。そうなんだ。女性が中庭を作るための道具、女性ビジネスのオーナーでしたっけ。覚えた記憶がないですけど、あれって女性ビジネスのオーナーなんだっけ。なんかね、ビジネスのオーナーですっていうのは 他の問題で選んだ覚えあるんですけど、あ、広告を出すやつだ。広告を出すやつは、新聞になんか広告出すので、新しいビジネスオーナーを支援するために、なんだっけな、割引かなんかしてくれるのかな、広告出すの。で、申し込んでくださいよっていうのがビジネスオーナーですっていうのを選んだ覚えはあるんですけど、こっちのね、パーティーを作るのもビジネスオーナーなんだっけ、ちょっとすいません、覚えてないです。95番、ケイティさん、67番さんへ、Will have 過去分詞を使うのは、一緒に、期限を表す言葉があるべきだと習いましたが、例えば、場合、未来を表す語があるときは、未来完了形を選ぶ際だと聞きました。I will have been working for this company for 10 years by the end of this year. そうですね。未来完了形だとそうですよね。未来完了進行形か。92です。ちなみに今日は NHK の基礎英語を立ち読みして、これがおすすめされるのはどうしてでしょうか。私は基礎英語1の量が多いのにも驚きましたが、CD は高速でしょうか。いや、CD は高速じゃないんでしょうかね。高速じゃないんじゃないですかね。まあ、NHK 基礎英語は、番組になってるん でやってる内容は中学校の中学英語の総復習なんで、まあ基礎固め、基礎からやる人には一番いいというか、そんな感じの教材です。97番さん、リスニングが難しくパート1ののっけから A か B か迷った。パート3も難しくいつもと違った傾向を感じた。リーディングは比較的優しかったが、場所を選ぶ問題で最後に書かれているのが正解という騙しのパターンも読めた。メジャーフォームですかね。 Engaged in なんとかなんとか with の問題で以下のどれの選択肢が適切でしょうか。インストラクション、コントロール、ネゴシエーション、ネゴシエーションじゃないですかね。Engaged in negotiation。Negotiations。また、パート7W の最後の問題で、払わなくてより 3% の金額はいくらでしょうか。12ドルなんぼですよね。はい、99番、ウティさん、大阪からです。トイックお疲れ様でした。マイナーフォームでした。試験会場は関西大学で受けてきました。今回は、読解特急4ビジネス文書編を通勤時間を利用して勉強しました。これで、読解特急1から4を一通り解いたことになるんですが、なかなか読解スピードが上がらなく四苦八苦しております。読解スピードを上げるため上げる学習法のアドバイスをよろしくお願いします。読解、まあ、スピードリーディングの練習なんで、まあ、私がおすすめしているのは、その時間を計ってタイムプレッシャーの中で、できるだけ早く読もうっていうふうに意識して読む、ことでだんだん上がってくるんじゃないかなっていうふうに考えてるんですけど、そうだな、もしもうちょっとやるんであれば、もうちょっと足りないっていうんであれば、インドリーディングっていうシリーズがあるんですよね。ブック1からブック10ぐらいまであるんですけど、これもまあ考え方っていうかやり方同じで、時間を計って読んで、グラフつけていくっていう、のなんですが、まあ、それがリーディングスピードを上げるのには一番いいんじゃないかなっていうふうに私は思うんですけど、ただまあ、やっ 出てあまりあれですか、あの二輪ってやっぱり語彙力、文法力も必要なんで、語彙力をつける。語彙と文法はどうですかね、MTさん。語彙力、文法力がないと、やっぱり早くは読めないっていうのがあると思うんで、あとは読む量かな。たくさん読むっていう。よろしいでしょうか。100番みんみんさん、神崎先生こんばんは。トイックお疲れ様でした。私は9月30日までに500点を取らなければならないのですが、430点ぐらいをうろうろしています。あと70点なんですけど、7月の公開と9月の IP に向けて焦るばかりで、何に手をつけて読むのかわからないのです。ちなみに、5月はリスニング265点、リーディング165点でした。今日も5月より点が取れた気がしていません。レベルの低い話ですいません。よろしくお願いします。とりあえずは単語じゃないですかね。ベルジュンで学ぶボキャブラリー990、ベルボーの単語は全部覚えましたか、みんなさん。まずはそれを覚えるっていうのからやる。話はそれからっていう感じですかね。730点ぐらいでリーディング165点だと、そうですね、あとまあおすすめはトーイックブリッジの教材で、トーイックブリッジで8割9割取れれば500点いくと思うんで、トーイックブリッジのあのトーイックブリッジ公式ガイド問題集とか、トーイックブリッジは公式ワークブックとかあるんで、そういうのからやるのも一つの手だと思いますね。一番コントロールやるんだろうな。コントロール。いや、わかんない。さっきのちょっと全文みたいになるんだけど。日本では教育本が次々と出るのに、教育学校はほとんど盛り上がっていないと思います。韓国だとより高等などたくさんあり、コースもたくさんあると思うんですが、なぜと思いますか？どうでしょうね。みんな忙しくて通うのが大変なんじゃないですかね。教育学校はそうですよね。あんまないですよね。あんま流行ってない。エッセンスとかも一時は結構流行ってたんですけど、最近流行ってなくて。でもあれかな、結構、普通の英会話学校で、例えばインヨンとかで教育コースやったり、なんかそういう、トーイックの専門校は少ないですけど、英会話学校内にトーイックコースがあったりとか、そういうのはあるんじゃないですかね。あとは結構企業研修でトーイック やるから、あえてトーイック学校行かないといい。大学でトーイックコースあるからトーイック学校行かないといいとか、っていうのもあるかも。103番マイナー17番さん、パート3で、歯医者の会話の問題の3問目は別の番号に電話するが正解ですか。ああ、そうありましたね。あれパート3だっけ、パート4じゃなかったっけ。パート4で、なんか時間が押してるから歯医者予約時間変更してもらいたいんだけど、今留守電になっちゃってて、で個人の電話にかけてて留守電になっちゃって、あなたの職場の番号もあるんで、ちょっとじゃあ今からそっち電話してみます。あれも新しい展開だった。歯医者をくれるっていうのはよくあるんですけど、もう一個違う番号に電話するっていうのはちょっと新鮮な感じがしました。パート6でレジストレーションが正解の問題ありましたか。 レジストレーションニーズナウオープンっていうのがありましたね。文頭に来るレジストレーションですね。パート5か6で問題文中に Be Dedicated っていうのがあったので覚えてらっしゃいますか。正解なんでしょうか。 Be Dedicated、 うん、ちょっとわかんない。あったなぁ、記憶にないなぁ。107番さん、パート7を開始したのが4時15分だったのですが、アーティクルに時間がかかってしまい、また塗り押してしまいました。現在、読解特急9を通勤時間にしているのですが、何かコツがあったら教えてください。そうですね、パート7を開始したのが2時15分ということは、まあ、5、6で30分かかってるってことなんで、ま、もうちょっと短縮、まあ、あと5分、10分、短縮できると思います。あんまりなんていうか5、6って知ってれば解けるけど知らなかったら解けないっていう問題が多いんで、まあ、そういうのは潔く諦めて、まあ、素早く次の問題に移るっていうのが大事ですね。それがいいコツですかね。スコアも9分以上が安定して取れるようになったので、そろそろスピーキング&ライティングに挑戦したいのですが、おすすめのテキストや勉強を教えてください。まあ、おすすめはとりあえず公式問題集あるんで、スピーキング&ライティング公式問題集、まあ、それをやる。一応練習問題としては、私の友人でトイックスピーキングライティングの練習問題、岡本博樹さんシリーズで出したシリーズですけど、何でしょうか。頂上制覇トイックテストスピーキングライティング究極の技術というのが、まあ一応、まあ一応おすすめというか、いいんじゃないかなっていうふうなんですけど。で、まあね、スピーキングライティングなんで、喋ったり書いたりしなきゃいけないんで、まあちょっとなんて言いますか、準備は大変ですよね。リスニング・リーディングに比べて、まあ、勉強って言いますか、対策って言いますか、しにくいっていう面はあると思いますが、うん、まあ、そういうのを受けようとかしないと、スピーキングの練習、ライティングの練習ってなかなかしないと思うので、ぜひ挑戦してください。106番、お疲れ様でした。マイナーでした。リサイクル問題ありましたか？いや、まあ、あったと思うんですけど、なんかあんま気がつかなかったな。これ見たな。そのリサイクル問題が出たとき、マイナーフォームに当たっちゃってたら、そのリサイクル問題は受けてないんで、そういった意味でもね、全部受けてれば出てくるんですけど、ちょっとわかんないですね。107番さん、ビッキーさんの勉強方法について質問です。去年まで800点台中盤でした。今回5月のテストでやっと920点を取りました。リーディングは450点でした。前回のテストの後、この放送で神崎先生が TOEIC の問題集だけでは高得点は取れないというようなことをおっしゃっていたと思います。そこで私は英検1級の長文をやってみようと思います。これって TOEIC のリーディングにも役に立つと思いますか？あ、立ちますよ。それはもちろん、より長いので慣れてれば、遠いものが楽になりますので、もちろん、パート7のプラスになると思いますので、ぜひ研究、挑戦してみてください。108番、パート7でプラスチック容器で飲み物の味が変わるという消費者の声的トピックがありましたが、オチは何だったのでしょうか？次々と商品を開発していったというだけでしょうか？まあ、要するにあれは、消費者の声を反映して変えるっていうことをうちの会社ではやってますよっていう、なんかアピール的な、その消費者の なんかね、その会社賞をもらって、ヨーグルト会社なんで賞をもらっていて、でそのモーニングとか賞を受賞した後、売り上げが急に伸びて、でまあその売り上げ伸びたのはお客さんのおかげだから、お客さんの言うことは聞きます、うちはみたいなのが落ちてる、落ちてるか。109番、森哲さんの文法900はどうでしょうか。誰かやった人教えて。やったことないですけど、まあ文法問題やりたい人はいいんじゃないですかね。データがあってことは、オーストラリア人女性初登場って可能性はありますでしょうか。いや、あのね、データって言ってた人は、あの公式問題集に出ているイギリス人女性です。その人がダータっていうふうに言ってます。オーストラリアアクセントなんだ、ダータって。ダータ、111番、中庭作りたいおばさんの1問目は、おばさんについて正しいのはどれか的な質問で、他者と比較していたという選択肢を選んだ記憶があります。ああ、なんかそんなのあったね。何をやったか、これまでにどんなことを、なんかどんなアクションを取ったかだっけ。うん。で、ネットで調べてたっていうのが一つの答えでありましたよね。うん。あの人ビジネスオーナーだったのっていうのは、私もちょっとそれ記憶がないんですか。112番、量は質に変わるという話で、700点とか800点超えたらもしを解きまくると先生が言います。なぜなら韓国ではもし20回入っているのがガンガン入っているので、ガンガン解くのが良いかと。一方、もしは週1もしでも多すぎぐらいで、その復習を丁寧にした方が良いという先生もいます。量をこなすべきでしょうか。公式問題集を覚えるぐらい丁寧にやるべき、つまり質を重視すべきでしょうか。まあレベルにもよると思うんですけど、そうですね、700点800点ぐらいまでだったら丁寧にやる方が私はいいと思うんですけどね。もしガンガンって言っても、なんだろう、もし1セット解いて200問解いてできない問題が10問ぐらいとかだったら、それすぐ調べて、ああそうかでいいと思うんですけど、例えば200問解いて分かんない問題40問50問あるっていう人は、そこのところをちゃんとなんていうか分かるように状態にしないと、次に行った時、次の模試やる時また分かんないんで、なんかそれの繰り返しになってしまうんで、もし解きました、間違えました、間違えたとこほったらかしだったら、また次同じので間違えるじゃないですか。で多分200問中50問以上間違えるっていう人は、問題に関わってない部分の文法なり単語なり、自分の知らないのあると思うんですよ。でそういうのをちゃんと覚えてれば、今度はそこが次のもしやるとき、または次の本番受けるとき問われる問題出てくるんで、うん、そういう人は丁寧に質を重視してやった方が私はいいと思います。でも950点超えてて、問題集もし1セットやって、もうそんなに間違えてる問題いくらもないって、でそれまあちょっと見て、あそっかそういうことだったんだって、もうパッて分かるような人、間違えた時に見て、なんでこれが間違いなのって分かんないような人は、もしガンガン解くっていうのはまだちょっと早いと思いますね。なんだからレベルにもよるかな。950点とかもうすでにある人は、113番、ナナシムさん、今日受けてないですが、データ、手元にあるロングマンエグザムディクショナリーが、データとダータの両方持っています。そう、私も今、ロングマンディクショナリーオブコンテンポラリーイングリッシュで見たんですけど、データとダータ両方持っていて、 両方とも別にどっちがイギリス、アメリカとかそういうんじゃない、なくてやってるんで、それは怖いなのかな。EU 圏の方などダータ発音してる人結構いますよ。あ、そうなんだ。EU はダータ多いんですかね。でもあのディクショナリー、あのロングマンの順番だと初めにデータが載っていて、その後ダータなんで、初めに載ってるってことはそっちの方が多いっていうだと思います。データの方が多いから初めに載ってるんだと思いますけど、115番さん、パート7パティオの問題は事前にネットで業者を比べたと言っていたような選択肢を選びました。ああ、そうそうそう、それもありましたね。116番、専門模試のパート5のレイアウトが本番と違うので残念です。どうにかなりませんか。よくあるのいや、なりません。レイアウトっていうのは要するに2段組っていうことですかね。あれでもちっちゃいから2段組だとなんていうか3行4行とかなっちゃってすごい読みにくいんですよね。あのトリプルの C が2段組になってるんですが、1ページ2段になってる組になってるんですが、あれと比べてみると1段組の方が読みやすいですよ。本番と同じって言っても紙のサイズが、紙のあの版のサイズ自体が本番と違うんで、組み方を本番と同じにすると読みにくくなってしまうっていうのがありまして、まあ私はあっちの組の方がいいんじゃないかなと思うんですけど、あとまあね、ダブルパッセージとか無理やり見開き で1ページに収めてるんで、まあ、結構文字がちっちゃくなって読みにくいっていうのはありますよね。その点やっぱり公式問題集とか究極の模試とかの方がサイズが大きいんで、解くときはすごくやりやすい、ですね。118番、パート1で女性が写ってる画像の答えは何ですか。いきなり始まったので聞いてもらいます。女性が写ってる画像、女性が写ってる画像はいくつかありましたけど、どれのこと言ってるのか。女性が写ってる画像は結構何本もあったんだろう、ね。94番です。11番、111番さんがおっしゃってる通り、他社と比較したを私も選びました。中庭作りたいおばさんの最後の設問でビジネスオーナーであるという選択肢があったときよく知っていますが、英文読解力が足りてません。なんだっけな、その問題ちょっとよく覚えてない。120番さん、神崎先生の単語の覚え方を教えてください。通勤電車で勤務で見ているだけなのですが、なかなか覚えられません。見るだけじゃなく声に出した方がいいんでしょうか。そう、声に出した方がもちろんいいですけど、まあ、通勤電車だとね、なかなか声で出せませんよね。あと、まあ、単語1個で覚えるんじゃなくて例文と一緒に覚えるっていうのを私は勧めています。あとは、まあ、単語カード作る、表に英語、裏に日本語、まあ、単語だけよりできれば文で書いた方がいいんですが、それで、まあ、表の、まあ、日本語見て、まあ、日本語じゃない、英語見てその意味が分かるかどうかで裏めくって確認する。で、単語カードのいいのは、順番シャッフルできるんで、なんかシャッフルできるし、あと覚えたのは抜いてっちゃって覚えてないのだけ、繰り返してやるっていうやり方もできるんで、そうですね、単語カードがおすすめです。 211番ケイティさん、メジャーで受験しましたが、マイナーには選択肢にファー、ニアリー、イコーリーなどがある問題はありましたか。ニアはあったかな。ニアじゃない、クロースというか、クロースという、クロースで後ろに2があるから、クロースという、うん、ファー、ニアリー、イコーリーはないね。122番、ストリクティーボランティーのところは品種問題だったので、前にイズがあるから SVC で保護になる形容詞を選ぶ。牛もストリクティーがストリクティーが無視すると解くときはそれでいいのですよね。そうそうそうそう、それでいいですね、はい。123番、某英語学校でパート7を勉強するのにペンギンリーダーを勧められました。先生はどう思われますか。まあ、私もですね、グレードリーダー進めてるんで、パート7って結局読解力で、読解力を上げるためには読まなきゃいけないんで、まあ何読むかっていうところでですね、難しすぎるの読んじゃうとあれなんで、ペンギンリーダーズって、まあグレードリーダーズの一つで、オックスフォードとかケンブリッジとか、日本だと IBC パブリッシュが出てるダダーシリーズとかも同じなんですけど、まあ、優しめの文をたくさん読む、でまあ文読むことに慣れるとパート7ができるようになるっていう、なんで私は勧めてます。ただ難しいのはそれね、優しいのを読むで、優しいのをたくさん読まないと効果ないんですよね。優しいのをちょっと読んでも全然できるようになるの。なのでペンギンリーダース1週間1、2冊、のペースで読む。まあ1冊短いんで1冊100ページないぐらいなの。まあそんなに時間かからないと思うんですが、1週間に1、2冊のペースで、まあ、半年ぐらい続けて、続けて30、40冊、50冊ぐらい読むと効果ありますね。あると思います。でもちょっと1、2冊読んでどうかって言ったら全然変わらないですよ。124番、メダカさん、先ほど韓国の専門の話ですが、私も RC を半分くらいやったところなのですが、日本の公式問題集と同じ問題がありました。あ、そうなんだ。同じ問題あるんだ。やはり ETS が作ってるのではないでしょうか。そうかもしれないですよ。ちょっと私もパート7をちょっと5、6問やっただけなんで、あと質問ですが、パート5、6にもリサイクル問題は存在するんですか。あ、しますよ。パート5、6でも、リサイクルはあります。125番、トラさん、マイナー17です。パート5でアナダを選ぶ問題ありましたか。あ、ありました。アナダ2ウィークス。それちょっと難しいのは、アナダってアンアダなんで、アンって一つっていう意味なんで、後ろには基本的には単数形が来るっていう決まりがあるんですけど、アナダ2ウィークスっていう S が来てるのがあるんですが、それは2 weeks を一つの塊として、時間の塊としてみて、まあ、一つのユニットっていうような捉え方なんで、形は複数形ですけど、まあ、なんて言いますか、認識レベルでは一つの塊なんで、 another 2 weeks、っていうのが答えになります。基本的に another の後ろは単数形が来るんで、 2 weeks と複数形が来てることに違和感を感じた人いるかもしれないんですが、 another two weeks はそういう two weeks が一塊、になってますんで、そうですね、another入ってましたね。パート5で which を選ぶ問題ありましたか。うん、パート5かな、パート6かもしれない。カンマの後ろに which が入ってるのありましたね。パート1で何々 is writing on a notebook。 あー、それだったな。あれあったっけ。 あったようなの。なんかね、机の上になんか男性同士が2人写ってなんか書類みたいのを渡してるんですけど、そこのメインのところじゃなくてテーブルの上にいろんなものがバーッと置いてって、 spread out many items are spread out on the desk みたいなのが正解のもあるんです。 musicians are performing for audience、 performing for audience だっけ、 entertaining the audience だっけ、なんかそんなの
ありましたね。
先ほどの韓国公式、専門問題集の件で神崎先生は ETS が作ったのと違うような気がすると述べられていましたが、文書級の手書きの文字が日本で発売されている公式問題集ボリューム3までの手書きの文字の筆跡と全く同じなんですが、ボリューム4はまた違う筆跡みたいです。そうなんだ。でも手書きって言っても多分なんかのフォントですよね、コンピューターの。多分本当に手で書いてるわけじゃないと思うんですが、うん、じゃあ同じなのかな、わかんない、まだちょっと詳しく見てないのであれなんですけど、うん、そうですね、ちょっと見てみますね。トーイックもかつて大量に買いましたが、なんかしっくりこない本ばかりで、公式問題集、公式プラクティスって公式実践なら封印しました。唯一単語集で金プレのみやっています。公式系に勝てる問題集や教材も知って存在しますか。どれも公式には全然勝てない気がするんですが。私も全く同じ意見で、やっぱりね、公式は本家だから ETS 直属なんでいい問題できますよ。でそれ以外のどうしてもそれを真似して作る、公式を真似してるレベルなんで、やっぱり真似してるのと本物とっていうのだとね、どうしても差が出てきますよね。なんで私も公式に、勝てる問題集や教材は存在しないと思ってるんで、うん、公式やってれば間違いないと思います。149番、皆さんお疲れ様でした。リスニングが450点前後で高止まりしてしまい、そこから抜け出ません。もっと数をこなしていった方がいいのでしょうか、それとも基本に帰って成長した方がいいのでしょうか。今は公式問題集、韓国風のに絞って音読筆者やリーディングシャドウイングをやってます。うん、公式問題集に絞って音読筆者やシャドウイングでいいんじゃないですかね。うん、あとはまあ私は暗唱を進めますけど、130番、コンポーズやスクリプトは間違いなんですか。コンポーズやスクリプトなのか、これさっきなんか間違いだって、コンポーズやスクリプトなんか出てきたっけ、コンポーザースクリプト、コンポーザースクリプトは知りません。出てきたっけ、マイナーにありましたか。あ、コラボレートなスクリプトっていうのがあったの。さっきなんかコラボレートとコンポーズでやーやー間違えたとかなんか言ってらっしゃった方がいらっしゃったんですけど、コンポーズコラボレート間違え、コンポーザースクリプトなんか出てきたっけ。それってマイナーでしたっけ、ちょっとすみません覚えてないですけど、リスニングがいまいち伸びません。公式問題集を使って、何を練習すればいいですか。そうですね、まあ、いろんなことできると思うんですが、一つはまあ音の練習、リス&リピートとかで音をマスターするっていうのが一つですよね。あとは、会話なりトークなり、何回も何回も暗唱して、何回も何回も声出し読んで覚えてしまうっていうこと、 あとはまあそこに出てくる単語とかフレーズとか言い回しとか、覚える。そうすると本番でもまた同じようなあの語句とか出てきます。You can get this service May a brief short plan? May a じゃないかな、たった13ドルで受けられるっていうような意味ですかね。 For とかなんか前置詞が、過去の前なんか前置詞が必要じゃないですかね。 May a something does でたった13ドルでみたいな意味ですかね。133番、95番さん、ずっかりとありがとうございます。すっきりしました。Existing building、あった、これ2つ組まれましたね。あと Confound unevenアテンティブが文章にあり曖昧だったので持ち帰って調べようと思ったらキーフルには載ってませんでした。プラスチック容器の問題にあったフランクも気になったんですが、多分率直でしょうか。フランク、うん、率直ですね。あのなんか明けっぴろげな感じで、まあそれをなんかすることがあることを言い訳しないで率直に認めたみたいな感じだったと思います。136番、キンフェットデルボが単語集で有名と思いますが、主な違いは何でしょうか。一番の違いはキンフレは日本語が書いてあって英語が書いてある。デルボは英語が書いてあって日本語が書いてあるっていうのが違い。あとはキンフレはフレーズが載ってるんですが、まあ用例を示す例としてフレーズ単位で出てるんですが、デルボは文になっている、っていうのが違いですね。で、収録されてる語は、まあほぼ被ってると思います。ただキンフレの方が日本語があって英語なんで、その単語知ってる人はいいと思うんですけど、新しく覚えるっていう意味だと英語から日本語がいいと思うんで、まあそうですね、キンフレの方がレベルが高いですね。そういう意味では、エッセンスの新刊3000もねいいんですけど、まああれ3000だからちょっと多すぎちゃってやる気なくなっちゃうっていう。いい人も多いと思うんで、でもしっかりがっつり、ソロリーに、学習したいっていう人は、エッセンスの、スーザンが書いた語源の3000ですよね。新刊の3000。この方もいいと思います。137番、ジラさん、今回、マイナーパート7のヨーグルト容器の問題の語彙を難しく考えました。あのレベルの語彙を学習するためにおすすめのテキストはありますでしょうか。まああれなんか新聞記事だったんで、新聞記事読むのはいいんじゃないですかね。トーイックテキストであえてやるとすれば、あれがいいですよ、読解特急3上級編、あれ新聞記事ばっかりで、あのぐらいのレベルの、ボキャブラリー。138番さん、マイナーでプラスチック容器で飲み物の味が変わるという問題の最初の説明は、味が落ちるという、分野から飲み物が腐るとマークしました。そう、飲み物がフレッシュじゃなくなるみたいなのが選択肢だったと思いますけど。139番さん、プラスチック容器で飲み物が変わる、味が変わるという問題でフレッシュが選択にあったものが正解でしょうか。開けた後再度冷凍するとフレーバーがしなくなることが繊維が低下すると ことに結びつかく、いや、あのフレーバーがしなくなるっていうのは鮮度が低下するっていうことじゃないですかね。私はそういうふうに考えてそれを選びました。140番さん、パート1の1問目です。パート1の1問目、ライティングなノートパートだっけな。141番さん、先ほど専門模試のお話で印税とか本のお金の話をされておりましたが大変驚きました。先生の印税についてトーイック本でどのぐらいもらえるのでしょうか。一冊につき売れるといくらとかありますか。全然本部よりも送れますか。なのでもし話ですいません。印税はですね、トーイック本は著者に入ってお金は少ないので定価の 4%、 多いので 10% ですね。でも強調だとそれをその例えば読解特急だと、読解特急とかだと初版は 6% なんで、今は私とテックさんとランで 2%、2%、2% と言って、で、水利から 10% になるんで、それを水利からは私とテックさんが 3% で、ランが 4% って分けてるんですけど、売れれば売れるだけ入ってくるんですけど、売れないと全然入ってこないんで、読解特急とかね、これいくらかな、1万するから1万 6% で60万を3人で分けるので、あ、1万すっても、あれか、1万かける700かな、780万の 6%、 それを300、2、30万ぐらいは入ってくるんですけど、で、あとその後、いっぱい売れればいっぱい入ってくるって感じですね。一冊につき売れるといくら、印税って%なんで、で、あと出版社によっては刷った部数で払ってくれるんですけど、出版社によっては売れた部数、年1年に1回とか半年に1回在庫を数えて、前数えた在庫がこのぐらいで、今の在庫がこのぐらいよって出荷されたのが何冊だから、それに対して印税払う。でも出版社によってはそのうち、もしかしたら書店には並んでるけどまだ売れてなくて返品する可能性があるからっていうんで、それに鉢掛けにするところもありますけどね。コスミックなんかはそうです。高橋書店は出た、市場に並んでるのも売れたっていうふうに計算して、在庫で計算してくる。で、あとの他の講談社とか朝日新聞出版とか五軒とか、そういうところは全部刷った部数なんで、売れる売れないに関係なく刷った部数に対してのパーセンテージ、パーセンテージでくれるっていう。本業より儲かりますか？年によっては本業より多い時もあるんですけど、本業があんまりお給料高くないっていうのもあるんですが、まちまちですね。でもそれを本当売れるか売れないか。売れれば本当にいっぱい入ってくるんですよ。だから10万20万売れるような本作れば、年間10万20万売れるような本作れば、本業でもと全然入るんですけど、なかなかトリック本ってね、書いてもそんな1万2万売れれば上出来ぐらいの世界なので、それだとそれほどでもない。142番さん、マイナー14-17の最初の問題は女性がノートパッドに記入してくれたと思います。そう、ありがとうございます。173ページ 170-143番さん、最後の問題ですがこんな感じでしょうか。テルチャージ並び広角大きさ、大きさ、そうか、うん、そんな感じじゃないですかね。大きさってあったっけ。大きさ、これって何だ、長年の顧客だから無料になるっていうのがありますよね。で、アセスがチャージ、うん、電話はノット問題ですよね。この規制がちょっと思い出せないんですけど。144番さん、ラジオありがとうございます。会社で730点を要求されていて受けていますが、600点から上がりません。リスニングはずっと同じような点数が続いています。今回はリスニングは森哲さんのパート1に特急、神崎先生のパート3、4特急2を集中してやりました。しかし今日のパート3が始まった瞬間置いていかれて、最後のリズムが取れなかったような気がします。文法と単語が欠落していると思うので、できるだけ文法とデルボをやり直しています。 LR だと時間がかかってしまう気がして、敬遠しているのですが、やはり聞いて言うということが効果がありますか。今はパート7対策は何もしていません。とりあえず730点を取るためにアドバイスいただきたいです。聞いて繰り返して言うっていうのは効果ありますかっていうところですね。うん、効果あると思いますけどね、リスニング。うん、リスニングに上げるのは、英語の音のパターンをマスターするには、ただ聞いてるよりも自分から声を出した方が、マスターしやすいと思います。パート7対策もちょっとやった方がいいんじゃないですかね。730だと、まあ、500点600点だったらパート7捨てちゃってもなんとかなるんですが、まあ、ちょっとある程度やった方がいいと思いますよ。まあそうですね、読解特急2あたりを、スピード強化編あたりをお勧めします。あとはまあ問題集やって間違えたところ、うん、600点から上がらないっていうのは、まあ、とりあえず今デルボをやってるっていうか、デルボをとりあえず全部覚えてどこまで上がるかっていうところですね。まあ、パート7はデルボを覚えた後でもいいかもしれないですね。今もしかしたら文法と語彙が弱いっていうことなんで、そういう状態でパート7やってもちょっときついと思います、145番さん、リサイクル問題っていうのは使われている単語や選択肢の順番が全く同じなんでしょうか。そうです、一つのセットがはっきり同じです。印刷のフォントと全部同じです。145番さん、900点って約 4% 弱と聞いていたんですが、860、870、30ってそれぞれ何パーセントぐらいですか。あ、これはね、なんかね、ETS のサイト行くと、ETS じゃない、TOEIC のサイト行くと、どっかで見たことがあるんですけど、出るかな。例えばですね、一番最新のだと4月のデータなんですが、スコア詳細、お、出た。トータルで言うとですね、895点以上が、3.5%、845点以上が 7.8%。 ちょっとじゃあリンクを送りましょう。ちょっとトイックのサイト行くとね、そういうデータになりますので。
が一連のだから分かりやすいか。
自由書き込みです。あと1枚もちょっと説明して、はい、今貼ったリンク見るとですね、ここまでの点でこれ以下が何パーセントっていう出てます。N さんメジャーで受験しましたがマイナーには選択肢があり、どういう人を雇うかというところで何々アンドインフォーマティブな人という気がします。 E が何か選択肢がイコーリーアンドインフォーマティブ、イコーリーは副詞じゃないか。ちょっとわかんないですね。143番、友達と答え合わせをしているうちに質問自体わからなくなってしまいました。それはどんな質問でしたっけ。ちなみに私は138番さんと同じのようでした。138、138、飲み物が腐るっていうか飲み物がフレッシュじゃなくなるみたいな、何だろうとかな。149番、クロミさん途中から聞いてるので必須でしたらすみません。ユナイトだったかユニットだかユナイト、ユナイトが選択肢には一つあったものが悩みました。マイナーはなかったんです。コンポーズってパート6のコラボレートと同じ問題の選択肢だと思うんですが、コンポーズにしちゃいました。ああ、コラボレートじゃない。コラボレートを選ぶのあったな。で、パート5でコラボレートリーって LYOR も選ぶのあったんですけど、パート6で、あ、またこれ何同じの、みたいな。そっちはコラボレートでしたね。進学にあと40点、450点し、ようなのですが、ここまで300とか伸ばしてたのに止まってしまいました。どうやって伸ばせばいいのでしょうか。どこが弱いかですよね。リスニングとリーディングでどこがどちらが弱いかだと思うんですけど、リーディングのアビリティのメジャーを見て、上の3つはパート7なんで、上の3つのパーセンテージが低かったら読解強化で、あと文法語彙どのくらいパーセンテージっていうのを見て、ちょっと弱かったら少し力を入れるっていうのがいいんじゃないですか。150番、コンポーズコラボレートはメジャーのパート6で出ていました。多分リサイクルなので、かつて先生が間違えたと昔ラジオで発言されたのを覚えていた方が茶化したと思います。あ、そうなんだ、すごい昔言ったのを覚えてるんだ、すごいですね。そんなに覚えるぐらい聞いていただいて光栄です。あ、そういうことか。 え、コラボレートじゃないんだ。え、コラボレートで合ってる。俺今回はコラボレートにしたんですけど、なんかコンポーズ。ところでどっちが答えか分かりますか。コラボレート選んだ覚えはあります。コンポーズは出てきた記憶がないんで、なんか全然もう意思に入ってなかったんですけど、コラボレート、でもなんかちょっと引っかかったのパート6でコラボレートそこであって、その前のパート5のところでコラボレートリーを選んでたんで、あれこれさっきと同じだなって思って、それですごく記憶に残ってるんですけど、どんな文とかよく覚えてない。パート6でブリーフが正解だった問題の他の選択肢を覚えていましたら教えてください。あれ、なんかさっき上の方に書いてなかったっけ。上の方にどなたか書いてあったと思います。なんか時間があったらブリーフ、あれそれパート5だっけな。 If we have time, I will speak briefly about. Speak briefly about なんだっけ。違うか、形容詞。130番さんへ、パート6の問題だったと思いますが、空欄の後ろにオンがあったので、ここでは自動詞しか入れません。コンポーズは多分他動詞の用法しかなかったと思います。間違ってたらごめんなさい。コラボレートは自動詞があるので、こちらの正解だと思います。また文の下の方にインハウスライターと一緒にと書いていただきますというくだりがあるので、協力してするという語彙的な意味でもやはりこちらはかと思います。あ、素晴らしい、分かりやすい説明ですね。後ろにオンがあったんでコラボレートオン、コラボレート、オン、後ろオンがあったんですね。コラボレートが正解です。135番、メジャーでした。パート2でオーダーしたら答えが品切れですというのはマイナーにありましたか。あったような気もするけど、まあありがちですよね。150さん、Who is equally engaging and informative? ああ、いいんじゃないですかね。Equally engaging and informative だったら、すごく、なんて言いますか、流れがいいですね。155番さん、印税の話などかなり突っ込んだ話まで伺えて大変だね。そうですか。ありがとうございます。156番さん、パート1の1問目で女性がテーブルの前に座って、グラスに触れていたような気がするんですが、最初にサンプルの音声が流れると思っていて聞き逃しました。最初にサンプルの音声、サンプルの音声が流れたパッと、CD ではないと思い B にしました。答えは何でしょうか。だから She's writing in a notepad。 特急シリーズが気になっているのがですが、誤植が気になります。金フレとかお気流なのですが、七ゼリで誤植対応みたいなまであり、一体何冊買えば完璧な手に入るのか愚痴ってすいません。この出版社ってチェック体制に問題があるんでしょうか。あのね、読解特急に限って言えば、読解特急一番初めに出た5年前に出たやつか、それは本当に誤植多くて申し訳なかったと思います。でもね、その次の読解特急2、読解特急3、読解特急4はもうほとんどないですよ。ゼロではないですけど、1、2個ぐらいです。読解特急3の方がないんじゃないかな。ぐらいしかないです。なんで、あと、私がダンプ出したリスニングのやつの、パート3、4特急も2箇所とか、去年出たのは2、3箇所、今年出たのは1箇所、ぐらいしかないんで、まあ、最近のは良くなってきてる。まあ本にもよるんですけどね、全力特急は多いっていうふうに聞いてますけど、チェック体制に問題があるっていうのはですね、 うん、まあ、あの内情を説明しますと、読解特急1というか1冊シリーズ1番目の時はあのね、時間がなかったんですよね、もうスケジュールが、まあ、初めだからちょっと容量が慣れてない、私たち執筆陣の方も編集の斉藤さんっていうのは編集者なんですけど、斉藤さんの方も慣れてないん で時間も結構あの締め切りギリギリで終われてる状態でやってたんで、まあそういった意味ではチェック体制の問題があるというか、まあ、スケジュールに無理があるというか、だったんですが、まあ、それでこうそういうんじゃいかんということで、その次の年から、チェック体制強化して誤植はなしにしようというふうにやったんで、まあ、ほとんどないんですけどね。キーフレも あるんちゃ言っちゃあるんですけど、まあ、ちっちゃいね、作品の番号が違ってるとか、謹慎の名刺じゃなきゃいけないのになんか謹慎のマークが違ってるとか、そういうとこまではちょっとチェックしきれていなかったっていうのはあったみたいなんですけど、そんなにね、2チャンネルでは誤植誤植ってすごい言われてますけど、言われてるほど多くはないです。で、まあシリーズ第1冊第1冊目のは本当読解特急、文法特急、単語特急、その冊もすごく多くて、まあ、それは本当申し訳なかったんですけど、今はもうそれも全部直ってますしね。だから今のは、まあ、全力特急最近でも多いみたいなんですけど、それを抜かせばねそんなに多くないですよ。ちょっとネット上でそういうふうに言われてて誤植が多いっていうイメージができてるかもしれないんですけど、実際は多くないです。なんだ、安心して使えてください。158番、みやびさん、神崎先生クラスになるともう全然勉強などしなくてもトイックの何点取れると思いますが、普段どうやって英語力をキープされているのでしょうか。新聞記事を読むのがお好きとお聞きしたのですが、普段はですね、あんまりやってないというか、時間があると私やるのは BBC で好きな番組があるんで、 BBC で両方法クエスチョン、エニュークエスチョンズとか、あとはウェストミンスターアワーズとか、あとはインナータイム、っていう番組とか聞いてますね。で、新聞はね、読もうと思って全然読んでないです。あとは、まあ、研究、大学の研究で、まあ、そういう英語教授法とかの専門の本の雑誌なり、本当は読まなきゃいけないんですけど、まあ、忙しさに追われて、あんま読んでないっていう感じですかね。でも、TOEIC の授業を毎日やってるんで、1、2時間やってるんで、そこでは TOEIC の問題は、読んでたり、あと学生と一緒に声出す練習とかをやってるんで、まあ TOEIC の問題には触れてますよ、いつも常に。で、TOEIC の問題だけですけど、まあ音読の練習とかやってね。あとまあね、YouTube 見たり、Facebook、私全然書いてないんですけど、読むのはやっていて。Facebook 結構登録してあるので、なんか面白いニュース記事とかあると教えてくれる英語の、まあ、教育関係、英語学習関係の記事とか教えてくれる Facebook の、なんだっけな、ちょっと待ってください。それに登録していて、そこでもう一日3、4回なんか記事上がってくるんで、Language Teaching Professional だっけな、 Language Teaching Professionals っていう Facebook のグループがあるんですが、
これってこのまま出るのかな、こうやって貼ればみんないけるのかな、
ちょっとじゃあ一応貼ってみます。
ここを登録してると、なんかね、教育関係全般、英語教育がメインなんですけど、まあ英語教育に携わってる人が興味を持つだろうなっていう、もっとちょっと広い感じの英語の記事をどんどん出してきてくれるので、それは読んだりしてますけどね。あ、永瀬さんとかも登録してる。あ、違うか。そう。どうした？うん。それでまあ、ネット上では読んだりしてますけど、まあでもそんなにね、あんまり、なんか勉強って感じなんですけか。159番、神崎先生って今神田外語学院しか教えてないでしょうか。あ、私はですね、神田外語大学で教えてます。テックス加藤さんは神田外語学院なんですけど、今年からテックスさん神田外語学院専任になったんで、神田外語学院しか教えてないですね。私は、一応神田外語大学で月から金まで教えてるんですが、土曜日は鶴見大学に行ったり、あとは火曜日の夕方から早稲田に行ったりもしてますので、今は、そうですね、神田外部大学と鶴見大学と早稲田大学を教えてます。普通のサラリーマンと同じ感じなんでしょうか。まあ、同じって同じだけど、違うと思うんですけど、我々には講習とかやらないんでしょうか、あ、そうだ、7月からね、7月の第1週目から、幕張、海浜幕張と南船橋の間ぐらいに BMW の研修所があるんですけど、 BMW の人にトイックを教えてくださいっていう話があって、そこを行きます。講習はね、一般の人向けの講習なんですけど、余裕がないですね。余裕があったらやりたい。162番さん、R はパート5、6を1秒は20秒で、7は1も1分でタイマーかけて、昨日だけ練習したら、今まで時間切れで3、40無理やだったのが、今回初めてほぼ終わりました。すごい、R に伸びしろある人はおすすめです。L でこれで予感がします。そうですね、タイムプレッシャーの下でやるっていうのはすごい大事で、例えばパート5、40分、じゃあこれ20分でやろうとか15分でやろうっていうふうに決めて、その時間内に全速力で解くっていう練習がすごい大事だと思います。163番、144番、私も悩みました。私は分からず、とってもみたいな感じでファーにしました。ああ、さっきのね、イコールインフォーマティブな。164番、今の先生の貼り付け公式データ見ると上位10から 20% に入っているのですが、全然英語に自信ありません。普通に話せるようになるためには何をやればいいのでしょう
か。日本語から英語にできるように暗記すべきなのでしょうか。公式問題集のパート2、3、日本語を見て英語にできるようにすればいいのでしょうか。パート9は可能ですが、パート数が全然覚えられません。自己嫌悪で嫌になります。どうすればいいのでしょうか。
なるほど、面白い質問ですね。
まあ、同じように考えている方結構いると思うんですけど、まあ、トイックの点は上がったんだけど全然英語は普通に喋れるようにならない。まあ、ある種当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なぜかといったら喋る練習しなければ喋るようになれないので、トイックの問題だけ解いてても喋るようになりません。で、まあ、今ここに書いているようにパート2とかパート3、会話で直結する会話ですぐ使える、まあ、使い勝手のいいといいますか、有用なフレーズとかいっぱいあるので、そういうのできるだけたくさん覚えてると有利です。有利ですけど、やっぱり話すのってまた全然違うのなんで、違うっていうか、それ覚えてればいいっていうわけでもないんで、覚えてれば全てできるってわけじゃないんで、覚えるっていうことは大事なんですけど、それだけじゃ足りない。で、話す練習しないと話すようにはなれない、です。なんで、まあ、日本語から英語にできるようにっていうのは私は勧めないんですが、まあ、勧めてる人も結構います。聞いたことあります。私はなるべく日本語に頼らないでっていうのを勧めてるんで、例えばパート3の会話とか丸暗記できるぐらいまで声に出して言ったら、日本語を考えなくても英語でパッと出てくるはずなので、ちょっとその辺は意見が分かれるところで、日本語から英語にできるように練習しろっていう人もいますね。花田さんなんかそういう言い方してると思うんですけど、で、あとは何やればいいかって言ったら、話す練習なんで、ちょっと話さなきゃいけないんですけど、話すのってやっぱ相手が必要ですよね。なんで、まあ、英会話学校通えたら通うのがいいと思うんですが、まあ、なかなか、金銭的にとか時間的にとか難しいっていうのであれば、今結構スカイプのレッスンなんかあるんで、フィリピンのとこと結んで、フィリピン人の先生と英語を喋るの、1ヶ月5000円払うと1日30分の授業が毎日取れるっていう、1回あたりの計算すると170円とか200円とか、200円切るぐらい、ワンレッスン30分200円、っていうぐらいでできる時代になってますんで、まあ、そういうのを どんどん活用してですね、喋る練習するっていうのが大事ですね。なんでちょっとその辺は TOEIC の教材だけやってても喋る素地はできると思うんですけど、喋れるようにはならない。やっぱり実際覚えて頭で分かってるのが、それが必要なところで言いたいものでポッと出るかって言ったらなかなか出ないですから、それを何て言いますか、出す練習で言いますか。あとやっぱり何て言うか、会話なんで会話の回し方っていうか、例えば相手が言って何かよく聞き取れなかったらそれ聞き返す方法とか、なんかこういうこと言いたいのかなと思って、でもちょっと自信なかったら、あんたこういう意味みたいに、ちょっと相手の言ったことを自分なりにパラフレーズして確認するとかで、自分が言ってることをがうまく相手に通じなかったらちょっと言い方を変えてみるとか、そういうなんていうか生身の人間とのやり取りなんで、TOEIC の問題なんかはもうそれで音声録音されて、もうパチッと決まったものじゃないですか。でも実際の会話ってそういう TOEIC のパート2、パート3みたいにかっちりキチキチキチキチって、いかないですから、なんか聞き逃したり聞き返したり、そういうのを確認したり言い換えたりっていうのがたくさんあるので、まあ、そういうのに慣れるっていうのが会話ではすごい大事ですよね。あとはそうな、例えば分かんないところ、意味が分かんなかったらそこを説明してもらうためにはどういうふうに聞くのか、そういった練習が必要だと思います。なので喋 喋る練習をするっていうことですかね、簡単に。はい、165番さん、TOEIC の結果のスコアシートのリストは何がパート、何に該当するのか教えてください。先ほどリーディングの上の3つはパート7だということでしたが、特にリスニングはどう見たらいいのですか。あ、リスニングなんですけど、短い会話アナウンスメントっていうのがありますよね。今ちょうどたまたま手元にあるんですが、短い会話アナウンスナレーションなどのっていうのが1番目と3番目なんですが、これ1番目と3番目はパート1に対応しています。で、2番目と4番目が長めの会話アナウンスナレーション、っていう風になってるんで、これはパート3、パート4に対応しています。で、アビリティメジャードの方は、上の3つが基本的にパート7で、が理解できれば、パート5、6の語彙問題とパート7の動詞問題、で文法が理解できるっていうのは、パート5、6の文法問題ですね。であと、情報をもとに推測できるとか、具体的な情報か、情報をもとに推測できればパート6にも何本か関わっているのがあるそうなんですが、でも問題数はそんなに多くなくて、基本的には初めの3つはパート7だと思って、いくつか例外がありますけど持っていると思います。どこだっけ、はい、166番、KT さん、本当にこの企画面白いですね。一つの試験をめぐってここまで盛り上げるには単にないです。ワインが一本空いてしまいました。ありがとうございます。楽しんでいただけて嬉しいです。本当はね、昔はもっと友達とか呼んでもっと賑やかにやってたんですけど、ちょっとあんまりなんていうか問題の再現とかしてしまうといろいろ問題があるっていうことで、ちょっと縮小してお届けしております。問題の再現をしないように気をつけて放送しております。167番、トラさん、マイナーの17でパート5か6で接続し、 since を because と同じ意味で正解となる問題ありましたか。うん、ありましたね。パート5だったのかな、文法です。あと先生が先ほどおっしゃっていたパート5のスキャッターを含む正解文を再度説明。スキャッターかね、スプレッドか、スプレッドアウト。Many items are spread out on the table みたいな。なんかテーブルの上にガーっていろんなものが載っている。あんまり正解文を言ってしまうと問題の再現に当たってしまうので、そのぐらいでご容赦ください。168番、こんばんは。今回受けてないのですが質問です。リサイクル問題というのはどのくらい前のが出るのでしょうか。例えば1年前の同じ月の問題から何割が出るとか、過去の問題からランダムに何割が出るなどお願いします。ですね、去年一昨年ぐらいまでは丸1年前のが半分で、1年2ヶ月前かな、その1個ずれてるのが半分、っていう綺麗な周期で出てたんですが、それだとリサイクルの予想ができちゃうからまずいんじゃないんですかっていうのを TOEIC の委員会とか ETS とかの、いろんな人がいろんなヒントを使って言ったんで最近やめました。1年前のも出るかもしれないんですが、その周期がですねランダムになって、例えば5ヶ月前のが出たり、2年前のは11年半ぐらい前のが出たりっていう風になったんで、最近のリサイクルはランダムです。5月に自己ベスト975点取れて満点を狙っているという感じです。おめでとうございます。次、10月から1月に勝負をかけたいので、もし1年前に同じ月から何割かリサイクルされるのだったら、去年の10月、11月受けたのでラッキーだなと思って質問させていただきました。いくつかは出ると思いますよ。去年10月、11月受けたのであれば、11、12 10、11、12、1って4回受けたらその中で、まあ、ある程度は出ると思います。よろしくお願いします。169番ブログか何かで書いてあった補助金のお話をお願いします。あ、補助金はですね、独立法人日本学術振興会っていうところから、出るんですけど、科学研究費助成事業っていうものがありまして、まあ科学研究費なんで、なんか理系の科学研究に出すのかなと思ったら結構文系のでもよくて、でそれでプロポーザルを書いて TOEIC のスピーキングテストっていうのが、あ、今ちょっとリンク貼りました。 TOEIC のスピーキングテストについて、調べたいんでお金くださいっていうような感じで、書いたらそれが通りまして、ですね、今うちの神田外語大学の学生をちょうどね先週募集が終わって、先々週募集が終わって100名ちょっと応募してくれたんですけど、そのまま約100名に対して、IP 版のスピーキングテストを7月の終わりに受けさせてもらう。で、その1日前に TOEIC の IP テスト、普通の LR の方を受けてもらう。まあ、それで LR とスピーキングの、まあ、なんていうんですか、相関関係とか調べる。で、ある程度の相関関係はあると思うんですけど、まあ、割と高めの相関関係はあるだろうなっていう予想はしてるんですが、でもやっぱりですね、中にはTOEIC の LR は高いんだけどスピーキングがダメとか、スピーキングが高いんだけど LR はダメっていう人がいると思うので、アンケート調査とあとインタビュー調査を、その100人の学生に行って、まあ、アンケートは全員やってもらうけど、インタビューは20人ぐらい選んで、で学習傾向とか性格とか海外経験があるかないかとか、性格の大事だと思うんですけど、でどういう要因が、まあ、スピーキングが得意な人を作っているかとか苦手にしているかとか、そういうのはあぶり出せたかなっていうような、計画で、まあ、例えばほら文法が気になっちゃうと文法の方に意識がいって喋れないっていうふうに言われてますけど、本当にそういう傾向がある。実は文法に気がいっちゃう人の方がスピーキングもちゃんとできてるんじゃないかなっていう、もしかしたらそういう可能性もあります。その辺ちょっとわからないんで、まあ、LR の点とスピーキングのテストの点をもとに、そういったインタビュー調査、アンケート調査をやって、まあ、こういう人はスピーキング得意ですよ、苦手ですよっていうのを、調べるという。して、まあ、今年は100人やって、まあ、来年も100人ぐらいやる、っていう感じですかね。で、まあ、まとめて論文とか書いて発表してという、はい、そういう企画です。あとエッセンスの加藤先生の本のご感想もお願いします。うん、なんかねレイアウトが良くないんですよね、語圏も。まあ、さっきの正しい本も、レイアウトなんか、もうちょっと工夫の余地があるんじゃないかなというふうに気がしたんですけど、加藤さんもね、一応認職組になってるんですけどね、なんかパッて開いたとき、良さそうっていうなんかあるじゃないですか。そういうかちょっといまいち悪いかなと。で、まあ、書いてある内容は、初心者向けの、 何このパートはこういうパートですよ、こういう練習をしましょうみたいなという感じで説明してあって、まあ割とねある程度そんな奇抜なこと書いてないんで、まあありがちなことって言えばありがちなことなんですけど、でも加藤さんが書いてるね内容は信用できるかなっていうところです。あんまりそんな詳しく見てないんでちょっと、感想って言ってもそのぐらいしかないんですけど、あの初心者向けの本なんで、あれは本当600点目標、なので、ね、600点目指してる人にはいいんじゃないですかね。まあ、あの類書もたくさんありますけど、ちょっとご自身で書店で手に取って相性が良さそうかどうか判断していってから買った方がいいと思います。171番さん、164番さん、ネットで日本語から英語にするのは英語ペラペラな日本人でもなかなか難しいのでコスパが悪いです。話せるようにはフレーズとかたくさんストックしておくのがいいです。
そうですよね、
フレーズたくさんストックしてるっていうのが大事で、まあ、それあとはそのストックがこういかに的確にあのいいタイミングで出せるかっていうのを練習する、出す練習が必要です、172番さん、マイナーパート1でパフォーマーワークオンステージのような答えを選択しましたが、ワークオンステージの引っかけでした。なるほど、パフォーマーはエンターテインしてるとかそんな感じだと思う。173番、エティさん、トイックの会場に忘れ物をしてきたようなのですが、問い合わせ先はどこにあるかご存知ですか。タオルごときなので組み合わせ面倒だったら問い合わせませんが、今後のためにお聞きしたいと思いまして、いや、受験票のですね、受験票の住所を、自分の住所が書いてあるところに問い合わせ先、IIBC 試験運営センターというところがあるんで、東京だったら、ここだったら 03-5521-6033、03-5521-6033にかけると、IIBC の試験運営センターなんで、すいません、今日はどこどこの会場で、出てきちゃったんですけどっていうふうに言うと、もしかしたら取ってくれるかも、集めてくれているかもしれませんね。ちょっとわかんないですけど、もしよろしければ電話してみてください。現在点数が600点手前ですが、公式問題集の音声ばかりだとアピールので、日本語のアニメを英語にしたものを聞いて英語を絶え間なく聞くようにしています。リスニング教材としてはもっと真面目なニュースの方がいいかもしれませんが、いや、いいんじゃないですかね、アニメのでも。あの、楽しんで聞けるっていうのがいいと思います。で、あとアニメだと、あの、映像があるんで、ちょっと聞いて分かんないところがあったとしても、あの、映像で、映像から意味が推測できるので、あの、なんて言いますか、ちょっと補助付き自転車的な、感じにもなると思いますので、いいと思います。ぜひ続けてください。175番は164番さんで、アドバイスありがとうございました。フィリピンの英会話を検討しています、ぜひエアジョブっていうところが大きいところですね。あと、まあ、いくつかあると思います。いくつか他にもあると思いますけど、エアジョブも、あの、受けてる人知ってるんですよね。まあ、講師の先生が結構たくさん、何百人とかいる中から選べるんで、結構当たり外れがあるそうなんですけど、いい先生見つけたらずっとその先生でやるっていう風にすると、いい先生はすごいいいらしいんです。いまいちな先生もいるみたいなんですけど、まあ、そういうのはちょっと外しようと思って、77番、プリミティブな質問ですいません、メジャーとマイナーで難易度は違うんでしょうか。 まあ、微妙に違うと思うんですけどね、あの丸っきり同じにはできないので、丸っきり同じではないと思いますけど、まあ、そんなに大きくは違わない。178番、通訳の方ってメモの取り方がほとんど一緒なのですが、何かコツとかも言うことがあるんでしょうか。ああ、あるんじゃないですか、通訳の。私の通訳学校を通ったんですけど、どういう方とか、どうなんだろうね、どうなんでしょうね、あるんじゃないかな。速記者の方と話したことあるんですけど、速記者は何か決まりがあるそうです。略して書く、その略し方は。179番さん、SW 上座中、神崎先生は SW のセミナーをする予定はありますか。あ、私はないんですが、私 の、 あの友人の横川彩子さんとトニークックが、7月の最終土日、アルクが主催なんですけど、場所はアルクではなくて、アルク の、 あの AF 長じゃなくて、どっかね、会議室を借りて、ね、SW のセミナー。まだ空いてると思う。あのそんな会になっちゃうようなセミナーじゃないんで、今ちょっとリンク貼りましたんで、もしよろしければご検討ください。トニーもなんか明るくて面白いやつですよ。この間この間ね、6月の SW 一緒に受け入って、トニーとかアヤさんとか、あとは安コーチさんとか、トニーは静岡から出てきてるんですけど、7月27日土曜日、28日日曜日、10時半から6時15分まで、定員50人で、ソラシティカンフェランスセンター、ソラシティってどこから、渋谷、千代田、お茶の水だ。JR お茶の水駅のすぐ隣、ですけれども、そこで10時半から6時15分までかける2日で3万円ですね。まあ、あやさんもトニーも、SW すごい何回も受けて研究してますので、まあ、SW のセミナー今やるんだったら、まあ、日本で一番なんていうんですか、質がいい SW のセミナーできるお二人だと思いますね。まあ、私も受けてますけど、5月6月って受けて、今度も7月も受けるんですけど、まだまだ私は費用足りないようなそんなセミナーできるほどあると思いますね。180番さん、メジャーのパート6で The work will begin on 日付、または work to begin という問題がありました。 to begin の場合 be 動詞が必要なので、 will begin を選択しましたが、 to be の場合 be 動詞短縮の場合、いや、できないんじゃないですかね。Will beginでいいと思いますよ。これがでも、メインバーブが求められてたんですよね。メインの、文のあの、メインのパート、ワークが主語として働いて、後ろに動詞が求められるんであれば、Will beginですね。To begin は、何かあの、なんか付属的な、なんて言いますか、関係になっている部分だったら The work to begin. We expect the work to begin on みたいな、ワークがなんか目的語になってるんであれば to begin とかになりますけど、メインバーブが求められてるんであれば will beそんなとこですかね。180度斜め後ろの人の組んだ、足のブラブラ後ろの席の人のリスニング音にわざとかぶせて大きな席に参りました。警告をお願いしたバイトの人に見せてみました。なるほど、トイックって何月に受けるとスコアが出やすいとかあるんですか。どうなんでしょうね。ないと思いますけどね。なんかな、一応そのなんていうか月別の平均点みたいなのあるのかな。ちょっと先ほどのリンクで、TOEIC 公開テスト平均点のリンクあるので、4月は587点、あ、4月は高かった、韓国設定。3月は565点、1月は570点。これ平均点上がってきたの、何からこのぐらいでしたっけ。12月は580点、あ、12月が一番高い。11月が573点、10月が589点、まあ同じようなもんですよね。560点から590点までぐらい感じですかね、平均点で。そろそろじゃあ終わりですか。9時半なんで。あれ、ずいぶん長いですかね。9時半、8時終わる予定だったのに、いつの間にかこんな時間なくしました。じゃあジェニジェニーをかけて、応援しますんで、おおじさんのリクエストがありました、ジェニジェニー、今日はテーマ曲としてお届けしております。聴きいただきありがとうございます。また来月もやりますんでね、来月は22日でしたっけね、よろしければ聴いてください。ユーストはね、ダメみたい。ユーストやめようか、別にこちらだけでいいですかね。はい、ではこれが終わったら終わりですね。Still, still, 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 still